丈夫なのかこれは。わかんねえけど、とりあえず来た。こんばんは。今日はね、あんまり、まあ、一人ぐらい読めればいいかなぐらいなんですけど、これラジ大丈夫かこれ。ちょっとわかんねえわ。これ大丈夫かな。よくわかんねえ。あ、来たか。あ、大丈夫か。オッケーオッケー。よし。なんか、うん、また本スレ空いてるんで、うん、来ちゃいました、うん。で、今日も、今日とて、99人の最終電車。てかさ、PSU がさ、なんかさ、セガがもうさ、何がノウハウがあるとか言ってんだっていう話だよっていう感じの、ボロボロ。知ってる人は知ってますけどね。で、もう全然ダメなので、まあ読もうかなと。また消化していこうかなと。いうことで、本当に99人の最終電車って話は99人、キャラがいると。で、とりあえず20人終わって、今日は21人目から、ということで、言います。はい。で、本スレレス読み、710番さんで、そろそろ終わらせるぞと。そろそろ？まだまだだよ。あと79人だぞ、だって。79人。しかも一人で1時間半かかったりするんだぞ、読むのに。大変だよ。そろそろとかね、もう。うん、で、710番さん、あ、711番さん、磯野さんこんばんは、バンス、また聞きました。てかもうね、少し、一人でも潰そうと、ちょこちょこ、ちょこちょこ、来るようにしたいなと、できるだけね。うん、で、712番さん、イサムお兄ちゃんこんばんはと、お兄ちゃんって呼ばれた、まあ、実際に自分長なんですけどね。うん、でもお兄ちゃんなんて呼ばれたことはないですね。基本的に。お兄か、お兄って言われるか、呼び捨て。うん、そう。呼び捨てですね。うん。呼び捨てか鬼って言われますね。自分をね。うん。まあいいや、そんなことはね。そういやさ、そう。ちょっと、本当に短い時間だけ、ちょっとお話。今日ね、風呂入ってきたんですよ。さっきね。それでさ、まあ服脱ぎますわな、そら風呂入るわけだから。で、真っ裸になって、さーって入ろうかなと思って、風呂場のドアを開けたんですよ。そうしたら、肩の上にね、何かね、ペタって何か、ね、何か落ちてきたんだよ。で、自分はその、ドアを開けた時に、まあ、近くにタオルとかこうやって置いてあるから、それがふわっとなって、それが肩にぶつかったのかと思ったんだけど、で、なんかちょっと、ふっとね、払ったの手で。そうしたらさ、あ、てなわけでですね。じゃあ、99人の最終電車、ちょっと、続き行きたいと思いますわ。本スレ713番さん、イサムちゃん来たこれと、あ、来ましたよ、で、714番さん、お兄ちゃんと一緒にお風呂、誰ねえよ、そんなのっていう、じゃあ行きましょうかね。本当に、緊張る使っちゃった。うん、あと、新聞紙で3回ぶっ叩いてやった。くっそ。じゃあ行きましょう。初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、一応説明簡単に。99人の最終電車っていうのは、ハイパーテキスト小説、つうやつでですね。ちょっと待ってよ。今ページアップしますんで、でですね、これがね、ほんとに厄介でね。まあ面白いんですけどね。うん。ちょっとアップしますんで、ちょっとお待ちを。昨日なんだかんだで放送終了後もまた喋ってて、結局トータルで7時間喋ってるっていうね、アホじゃうかっていう感じで、昨日なんだかんだで喋っちゃいましたね。雑談メインになっちゃって申し訳なかった昨日は。んで、今アップします。で、作は井上夢とらしいんですけど、一応このページだと井上夢人って書いてあります。23時56分、まあ、銀座線を舞台なんですけど、浅草から渋谷方面へ向かうその電車と、渋谷から浅草方面へ向かう電車。で、間の駅が、ま、いくつかあると。で、99人がそれぞれ別々のそのお話を持ってて、まあ、電車に乗ってる人もいれば、駅で待ってる人もいるし、っていうのでね、それぞれ、 だから一番長いやつで23時56分から24時13分まで、うん、あるんですわ。長いんですわ、それが。で、とりあえず行きたいと思います。うん。で、今日はもうドイツ読もうか決めてた。うん。なので、ちょっとそいつ行こうかなと、思います。23時57分の、赤坂見附に一人佇んでるやつがいるんですわ。赤坂見附駅に23時57分に突っ立ってる、有馬直人。今日はこいつを読んで、他に読めるか知らないけど、まあそれぐらいで、行こうかなと思います。じゃあ、行きましょうかね。早速もうあんまり、うん、あれなんで時間がないから行きます。画像の方は OK だよね。何かレスは、あ、ついてる。本スレ、レス読みで715万さん、今来た、イサムさん番はと、番はっす。もうね、かなり自分は最近頻度が多い。もう多分110回ぐらいは配信してるかもしれない、下手すると。まあいいや、じゃあ行こうと。行きます。23時57分、赤坂見附駅、有馬直人。57分、合っている。ホームの電気時計の表示と腕時計を見比べて、有馬直人は小さくうなずいた。少々早く来すぎたようだ。ホーム中ほどの時刻表を眺め、自分の乗る電車が2本目だということを確認すると、有馬は水飲み場脇のベンチへ腰を下ろした。ポケットから文庫本を取り出し、しおり代わりに折ったページを開いた。タバコを取り出そうとして、駅の構内が禁煙だったことを思い出し、肩をすくめて開いたページに目を落とした。で、その小説、あ、文庫本ですね。その文庫本の、お話が書いてあると。じゃあいきます。他の男のことは知らないが、僕の場合、女性から手を差し伸べられた時は、その手を取る。ほとんど条件反射みたいなものだ。無論この時僕の前に手を差し出したのは美代子だったわけだし、僕たちの関係はかなり微妙だった。はっきり言うと別れ話をしている最中だった。しかもその話を持ち出したのは僕の方だ。手を取った僕が迂闊だったと言われれば返す言葉はない。だけど彼女の手を取るというたったそれだけのことがこんな悲惨な結果になるなんて一体誰が想像できるんだ。だって美代子は分かったと言ったのだ。やや沈んだ声を震わせながら分かったわと言ったのである。そして椅子に腰掛けた僕の方へゆっくりと両手を差し出した。まるで映画の中の貴婦人がひざまずいた男に対してするみたいに揃えた 両手を下へ向けて僕の胸の前に差し伸べた。何もかも許してあげるというように。それが罠だなんて誰が思う。僕は自分の膝から手を持ち上げて美代子の手を取った。右の手のひらに張り付くような妙な感覚が走ったが、僕が手を引くよりも早く彼女は渾身の力を込めて握り返してきた。何をと僕は彼女の手を振りほどこうとした。しかしそれができたのは左手だけだった。僕の右手は彼女の左手に吸い付いたように握りしめられたままだった。美代子、離せ。何か手に。シアノアクリレート。と、美代子は小さく僕に言った。僕は右手を握られたまま彼女を見返した。シアノ。美代子は僕に微笑み、すぼめた口からふっとため息なようなものをついた。瞬間接着剤なの。てんてんてんてん。僕は握られた右手を凝視した。さっき手に塗っておいたの。で、それで、話は一旦切ってあって、続き。一つ向こうのベンチに男が腰を下ろした。有馬はその男の方へちらりと目をやった。うん。こいつは基本的に読んでる本の話がメインで行く可能性が、うん。 で、お、びっくり。本スレレス読み合い716番さんで、時間がない時なんかにすぐ読み切れるように、誰が何話で終わるっていうのをまとめてみたんだけど、需要あるかなと。アンさん、すごいね。需要あるかなってさ、だって俺がいらねっつったら、だって何のためにやったのかって話だ。ぜひ、いただけたら、それでね、チェックもつけれるようだったら、なおさらのこと良くないですか。でね、てかね、もうどんどん注文言っちゃうけど、もしね、そのペアとか、その夫婦だとか、カップルとかだったりとかさ、そういうのあるじゃないですか。あの、男同士でも女同士でもありますけど、そういったペアとか、まあトリオだったりしますけど、そういうのもある程度、これがペアでとか分かったりすると最高だね。もうね、注文言いまくってるけどね、俺ね。俺が作れよって話なんだけど。そういうとこまでバッチリカバーしてあると、もうね、スカイプで呼んじゃう。呼ばれたくないだろうけど。てか誰だろう、わかんねえけど。いや、すごいありがたいっすよ、それ。あの、別に普通に、あの、誰が何話で終わるっていうのをまとめてるだけでも十分ですけどね。さらに自分が言ったやつもあると、なおさらのことちょっといろいろ、ね、ありがたいかなっていうのは、ありますね。っていうか、わざわざまとめてくれたんだ。すいませんね、本当に。ありがとうございます。で、じゃあ続きいきましょう。基本的に有馬直人の話というよりも、そいつが読んでる本の話がメインっぽい。23時58分、赤坂見附駅、有馬直人。電車が来てないのでずっと駅です。続き。男は手に持っていた週刊誌を広げ、そこに目を落とした。有馬も文庫に目を戻した。瞬間接着剤。別れるなんて、私は嫌。おい、待ってくれ。そんな。椅子から立ち上がり、僕は右手に張り付いた美代子の手をもぎ取ろうとした。痛いと、美代子が声を上げた。その痛みは、僕の右手に感じたものと同じだった。お互いの皮膚が痺れたように引っ張り合い、ぴったりと同化していた。てんてんてん。僕は唾を飲み込んで、自分と美代子の手を見つめた。自由に動かせるのは、指先だけだった。その根元から美代子の手のひらの外に出ている親指だけは自由に動く。しかし他の指は、その第二関節から下がすべて彼女の手の中にあるのだ。美代子の指は僕の手の甲へ回され、どうやら接着剤は彼女の指にまで塗られていたらしい。がっちりと。本当にがっちりと、彼女は僕の右手を固めてしまっていた。冗談だ、と僕は一瞬思った。そんな馬鹿げたことを、いくら僕と別れるのを嫌がったとしても、するわけはない。冗談か、そうでなければ、僕をびっくりさせただけなのだ、そうに決まっている。美代子を見返した。彼女の目が真正面から僕を見つめていた。話してくれ。できる限り穏やかに言ったつもりだった。ほんの少し語尾が震えてしまったし、うまく笑ってやることもできなかったけれど、僕が冗談に腹を立てているようなつもりがないことだけは、美代子にだって伝わっただろう。しかし、彼女は首を振っただけだった。瞬間接着剤だなんて言うから、本当にびっくりしちゃったよ。あ、違うわ。ごめん。間違えちゃった。瞬間接着剤なんて言うから、本当にびっくりしちゃったよ。さあ、もういいじゃないか。これを剥がしてくれ。
できないわ。
できないって。
見る?
美代子は自分の後ろを振り返った。窓際のテーブルを彼女は自由に動く方の右手で指さした。
見る?何を?私が手に何を塗ったか。バッグに入ってるから見たいなら見せてあげる。
てんてんてん。僕はテーブルへ歩いた。引きずられるようにして美代子が僕に従ってきた。テーブルに口を開けたままの美代子のバッグが乗っていた。バッグというより、ポシェットと呼ぶべきだろう。ピンクのフリルで周囲を飾り立てた趣味の悪いポシェットだ。僕は左手でそいつを掴み、逆さにして中のものをテーブルの上に上げた。 革の札入れが一つ、小銭入れが一つ、ハンカチが二枚、ティッシュ、コンパクト、口紅、小さな手帳、金色のボールペン、生理ナプキンの包み、健康保険の振込通知が一通、そして
これ
と、美代子は最後のものを取り上げた。細長いプラスチックの容器だった。それを美代子の手からひったくる。てんてんてん。説明してもらう必要はなかった。同じものがこのテーブルの引き出しにも入っている。以前テレビの CM で走ってきたバイクが一瞬にして柱にタイヤを貼り付けてしまうのを見た。その威力は僕自身も知っている。有馬はふうと小さく息をついた。腕の時計を見る。電車の到着までにはまだ余裕があった。そうか、あったね。走ってきたバイクブーンって来た柱にビタッとくっついて動かないってね。お、すごいね。717番さんが、その、まとめた方にですね、グッジョブと。で、718番さんはすっげえグッジョブと。素晴らしいね、そりゃ。まあ、実際素晴らしいんですけど、ありがとうございますね。で、続き。23時59分、赤坂見附駅、有馬直人。文庫の活字に目を戻した。僕は瞬間接着剤の容器と自分の右手を見比べた。いや、美代子の左手にしっかりと固定されてしまった右手を。何のつもりだ？美代子は首を振った。
手術なんかでも使うんですって。切開したところを糸で縫うんじゃなくて、瞬間接着剤でくっつけちゃうの。
そんなことは聞いてない。思わず大声が出た。美代子の体がびくりと震えた。どうしてこんなことをしたのか聞いてるんだ。
だってあなたがひどいことを言うから。
ひどいこと？
そうでしょ。
この方がよっぽどひどいじゃないか。噛んじゃったじゃないか。
離れたくないのよ。
こ、喉に出かかった言葉を飲み込み、接着剤の容器に目を返した。取扱上の注意と赤く印刷された文字を読む。幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意すること。接着以外に使用しないこと。誤って接着したものを剥がす方法は書いてなかった。テーブルの引き出しを開け、そこから接着剤を取り出した。同じものだ。容器もメーカーも全く同じものだ。箱はどこへやっただろう。接着剤の箱の中には詳しい取り扱いの説明を書いたものが入っているはずだ。
何を探してるの？
引き出しを引っかき回している僕に美代子が聞いた。箱だよ、こいつが入っていた箱。
あら、それ箱じゃないわよ。
何？
箱に入って売ってるんじゃないもの。なんていうのかしら、ああいうの。ボール紙の上に透明なプラスチックのカバーがしてあって、ぶら下げて売ってるのよ、これ。
てんてんてん。その通りだった。取扱説明は、ボール紙の裏に印刷されているのだ。容器を取り出したとき、あの紙は破いて捨ててしまった。手の接着剤を放り出し、僕は美代子を引っ張って洗面所へ行った。蛇口をひねり、水を出してそこに接着された僕と美代子の手を差し入れる。流水に当てながらゴシゴシとへばりついた皮膚をこする。思い当たって途中から水を湯に変えた。こすった皮膚がみるみる赤くなる。
ねえ、痛いわ。
うるさい。10分以上も僕はそうやってこすり続けた。手がふやけ、こすっている部分に血がにじみ始めても、くっついた皮膚は離れようとしなかった。石鹸をつけてこすり、キッチンへ行って中性洗剤をつけてこすってもみた。しかし結果は同じだった。こらえきれずに大声で叫んだ。肩で大きく呼吸を繰り返し、美代子を睨みつけた。無意識のうちに有馬はポケットからタバコを取り出していた。一本口に加えてから駅が禁煙だったことを思い出した。なんとなく周囲を見回し、
首をすくめてタバコをポケットに戻した。どうなっちゃうんだろう、こっちの本の方ね、本の方の話がどうなっちゃうのかと、ありますね、接着剤されてくっついちゃうね。本すれレス読みで719万さんでメモ帳にまとめただけだから追加注文は無理かもしれない。あ、まあいいですけどね、それだけでもありがたいしね。じゃあ続き24時ちょうど赤坂見附駅有馬直人、未だに当然電車は来ません。その時一つ向こうのベンチに腰を下ろしていた男があっと声を上げた。有馬はなんとなくそちらへ目をやった。財布、つぶやくような声だったが、その男の言葉が有馬にはかなりはっきりと聞こえた。男はベンチから立ち上がり、ズボンのポケットを一つ一つ調べ、胸に手を当て、持っていた週刊誌で自分の頭をポンポンと叩いた。有馬は首をすくめ、文庫に目を戻した。私はあなたを話さないわ。勝手なこと言うな。勝手じゃないわ。勝手なのはあなたの方じゃないの。あなたは私が好きだって言ったのよ。こんなことをする女が好きになれるものか。一度だけじゃない。あなたは23回も好きだって言った。20。そうよ。私全部覚えてるもの。好きって言ったのが23回。愛してるって言ったのが5回。愛してるって言葉はベッドの中でしか聞いたことないけど。僕は流しから目を上げた。美代子を見返す。彼女はこすって赤くなった左手をゆっくりとさすっていた。あんまりだと思わないか。
あんまり？どうして？
そうじゃないか。こんなことをして一体何になる？
ずっと一緒にいられるわ。
これじゃ何もできないじゃないか。君と手をつないだままでどうしたらいいと言うんだ。会社にも行けないじゃないか。
私も行くわ。
冗談じゃない。怒鳴り、そして自分が言ったことにぎくりとした。会社に行けない。いや、会社どころじゃない。このままではそもそも生活ができない。僕は右利きだ。美代子に右手を握られたままでは食事をすることもできない。風呂にもトイレにだって行けないではないか。僕はテーブルを振り返った。美代子の手を引き、テーブルへ行ってワイヤレス本を取り上げた。美代子に張り付いている右手を持ち上げ、不自由な指先でボタンを押した。
どこにかけるの？
うるさい。呼び出し音が鳴っている。電車が入ってきて、有馬は文庫から目を上げた。腕時計に目をやる。もうすぐ0時1分。この電車ではない。電車が止まり、ドアが開くと、向こうのベンチの男は週刊誌を筒に丸めて乗り込んでいった。財布はいいのだろうか。有馬はなんとなくそう思った。24時1分、赤坂見附駅、有馬直人。電車は24時1分発の浅草行きだった。その電車を見送り、有馬はページに目を返した。
はい。
あ、俺だけど。ああ、どうした？彼女と話はついたのか？いや、美代子を見た。ちょっとややこしいことになってる。ややこしい？きっぱり別れるって言うんじゃなかったのか。ちょっと聞きたいんだが、瞬間接着剤の剥がし方を知らないか。なんだ？接着剤だよ、瞬間接着剤。何の話だよ。彼女のことじゃないのか。緊急なんだ。間違ってくっつけた瞬間接着剤を剥がすにはどうしたらいいんだ？何をくっつけたっていうの？いや、その、皮膚なんだけど。皮膚？お前指を接着しちまったの？まあ、そんなとこだ。どうしたらいい？さーてな、お湯で洗うとか。やった、ダメだった。シンナーで溶けるかな。いや、結構大変なんだぜ、瞬間接着剤ってのは。シンナーか。確か、剥離剤みたいのもあったんじゃないかな。ちょっと待て、今百科事典を見てみる。何か方法が書いてあるかもしれない。てんてんてんてん。せと、せつこ、せつさ、せつ
った。おー、接着剤、これだ。これだな。瞬間接着剤。これ、メチルシアノアクリレート接着剤って言うんだってさ。メチルシアノ。僕はミヨコを見た。そんな名前をミヨコが口にしたのを思い出した。アメリカのイーストマンコダック社から瞬間接着剤として発売され、世界的なセンセーションを巻き起こした接着剤である。か。自体は単量体の粘稠性液体であるが、何のことがさっぱりわからんな。何のことがさっぱりわからんな。カミカミだな。であるが、空中の水分を吸収し、瞬間的に重合し、強力な接着力を示す。鉄、軽金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに対しては、現在最も強い接着剤とされている。それで、それだけだ。それだけ？ああ、それしか書いてない。あ、溶剤の表がある。溶剤ってのは溶かすもんだよな。それが分かれば瞬間接着剤を溶かすことができるわけだ。なんて書いてあるんだよ。イライラしてきた。まあ慌てるな。あれ、ダメだこれ。ダメ？何がダメだ？いや、溶剤が書いてない。他の接着剤のところは水だとかガソリンだとかアルコールだとか書いてあるけど、瞬間接着剤のところには溶剤がない。ない？ああ、ただどこかに瞬間接着剤用の剥離剤もあるんじゃないかと思うんだけど、あのさ、一番いいのは病院に行くことじゃないかな。近くの病院に駆け込んでさ、くっついた指剥がしてもらえよ。それが一番いいぜ。多分お前だけじゃなくて、年に何人かはそういうドジな奴がいるんじゃないかと思うからさ。ああ、おい。そのまま電話を切った。瞬間接着剤か。有馬は小さくつぶやいた。左に目をやると、先細りした浅草寄りの最先端で、いつからそこにいたのか、サラリーマン風の若い男が屈伸運動のようなことをやっていた。一人登場。まあどいつかよくわかんないけど、まあ読んだことないやつがいる。そうか、その瞬間接着剤ってそんなに強いんだ。ていうか瞬間接着剤ってそのなんつう、引っ張りの方には強いけどねじれに弱かったりしますよね。まあこいつの場合わかんないけどね。そう、剥がそうとするそっちの力には強いんだけど、ねじれとかその長手方向じゃない方向にさ、グイってやってやるとさ、意外と取れたりとか、するらしいけど、今はそれもそれでも大丈夫なように作ったのかもしれないけど、まあいいや。でも重合してて、だからやっぱりその重合してるその連なってる鎖の方向には引っ張りには強いけどとかさ、多分そういうのがあるんだろうけどね。まあいいや。24時2分赤坂見附駅、有馬直人。こういう女いそうだなと有馬は文庫のページに目を返しながら思った。読んでいた箇所を探し、続きの行に目を走らせた。左の手で自分の顔を撫で回した。椅子に腰を下ろし目を閉じた。もちろん右手は美代子に握られたままだ。どうすれば剥がれるって彼女が聞いた。医者へ行けとさ。
行くの？
ああ、医者か警察か。
警察？
僕は立ったままの美代子を見上げた。君がやったことは犯罪だからね。
犯罪？
そうは考えなかったのか。
そうね、犯罪なのね。
一体どうするつもりだったんだ。こうやって君は僕の自由を奪ったけど、同時に自分だって左手を使えなくしちゃってるじゃん。使えなくしちゃってるんだぜ。
私はあなたから離れたくなかっただけだもの。
こんなことをしたら余計僕に嫌われると思わなかったか。てんてんてん。美代子は唇を噛んだ。小さく首を振った。え？そう思わなかったのかよ。カミカミだよ、また。
じゃああなたはどうなの？私がこういうことをしなかったら私と別れないでいてくれた？
それは問題が別だ。
別じゃないわ。私はずっとあなたのことを思ってた。私が一日のどれだけの時間あなたのことを考えているかあなたは知ってるの？あなたに気に入ってもらおうと思ってどれだけ努力しているかあなたは知ってるの？あなたはさっき言ったでしょう、僕は君とは合わないって。 どうしてそんなことが言えるの？何もかもあなたが気に入るようにしてきたじゃないの。私のどこが気に入らないの？言ってよ。あなたが気に入るようにする。どんなことだってするわ。オカマ声だって直す。
違うんだよ。僕は首を振った。そんなことじゃない。君を変えてほしいなんて思ってない。そうじゃなくて。
チャンスもくれないの？気に入らないところがあるってことは知ってるわ。だから一生懸命に私努力してるじゃないの。その努力をするチャンスももらえないの？
これで。と、僕は右手を持ち上げた。美代子の左手がくっついた右手を。これでどうやって努力するって言うんだ。努力だって嘘っぱちじゃないか。そんなことを君は考えない。
嘘じゃないわ。今までだって。
今まで君が僕にしてきたのはこういうことだよ。僕は部屋を見渡した。てんてんてん。君は僕の部屋のカーテンを変え、カーペットを敷き、壁紙を貼り、本棚を塗り替え、食器を揃えた。何もかも君の趣味だ。
卑怯だわ。
何が卑怯だ。
だってあなたは喜んでくれたじゃないの。
君を悲しませたくなかったからだよ。最初の時、悲しませたくなかったから君の言う通りカーテンを掛け替えた。そうしたら君は次に工事の人間を手配して僕の留守中にカーペットを敷いたんだ。
気に入らないなら他のと取り替えたのに。
そんなんじゃない。椅子から立ち上がった。肩を縮めるようにして美代子が後ずさりした。いよいよ嫌な女だ。こういうのに捕まったら男は終わりかもしれない。思いながら有馬は小さく首を振った。続き。24時3分、赤坂見附駅、有馬直人。ページをめくる指がもどかしく思えた。作者はこの話にどんな結末を用意しているのか。僕をいじくり回してほしくないんだ。僕をほっといてほしいんだ。僕は君の奇世界人形じゃない。これだってそうだろう。え？君はとうとう僕の手まで自分のものにした。
私はただあなたに喜んでもらいたくて。
ふざけるな。何が喜んでもらいたくてだ。君は瞬間接着剤をバッグに入れてきたじゃないか。てんてんてん。最初からそのつもりだったじゃないか。シアノ、なんたらって言ってたな。
シアノアクリレート。
そうなんだよ。最初からこうするつもりだったんだ。君は瞬間接着剤がどういうものかをちゃんと調べ、初めからこういうことをしようと思ってバッグに入れてきた。これは犯罪だぞ。え？監禁か、傷害か、どういう罪名なのか知らないが、君は暴力で僕を縛りつけているんだ。そのどこが僕を喜ばせようとしている。どこが気に入られるように努力しているって言うんだ。
私。
と、美代子は大きく首を振った。彼女の目から涙が落ちた。なんだよ、今度は泣くわけか。
愛してるのよ。あなたが好きなの。離れたくないの。
見事だね、見事に。計画通り、僕とくっついたってわけだ。手と手を瞬間接着剤でくっつけて、ベッドもトイレも風呂もずっと一緒にいましょうねってことか。服を脱ぐことすらできないんだぞ。
脱げるわ。
下半身はな。上半身はどうする？
ハサミで切れば。
じゃあどうやって切るんだ。破って裸になることはできる。でもその後は切れないじゃないか。
作るわ、私、袖を。あなたの右の袖と私の左の袖をスナップかボタンで縦に留められるようにすればいいのよ。私の右手とあなたの左手を合わせれば何でもできるわ。そうすれば。
ふざけるな。てんてんてん。美代子は口を閉ざした。信じられなかった。自分がこんな目に遭っていることが僕には信じられなかった。まるで悪夢だ。とにかく病院へ行き、この張り付いた手を剥がしてもらうことだ。
終わりなの？
と美代子が聞いた。終わり？
これでおしまいなの？何もかも。
僕はため息をついてみせた。何度も言ってるだろう。もうこれ以上君に縛られるのはごめんだ。君との結婚なんて考えられないし、その顔だって見たくないね、これ以上。てんてんてん。まあ、ひどい思いをさせられたけど、帰ってよかったよ。こんなことをされたおかげで、はっきりと言うことができるからね。今までは僕の方も、気遅れみたいなものがあった。君を傷つけるような別れ方はしたくないと思っていた。だけど、これではっきりと別れられるな。ヘドが出るよ。君の顔を見るのも嫌だね。そう、終わりだ。おしまいだよ。これから病院へ行って、この忌々しい君の手を剥がしてもらう。それでおしまいだ。せいせいするね。警察へは行かないでやるよ。君がしたことは完全に犯罪だけど、まあ警察だけは行かないでやる。大体恥ずかしいしな、こんなの。本当は病院に行くんだって恥ずかしいよ。美代子の方を後から後から涙が流れ落ちていた。 テーブルの上にばらまかれたバッグの中身から彼女はハンカチを取り上げ、それで自分の顔を拭った。そのハンカチと一緒に美代子の手が取り上げたものを僕は見ていなかった。ふと妙な気配を感じて僕は美代子を見返した。
な、
不意にホームにアナウンスが流れた。3番線ご注意ください。まもなく7分発浅草駅最終電車が参ります。浅草駅時間調整のため少々停車いたします。参ります電車7分発の浅草駅最終電車です。お乗り間違いのないようご注意ください。有馬はホームを見渡した。小説はいいところだったがベンチから腰を上げた。
どうなっちゃうんだろう、
わかんないけど。本スレレス読み、720番さん、接着剤が剥がれる前に皮膚が剥がれると思うよと。皮膚が剥がれちゃうか、そりゃ参ったな。で、721番さん、寝てる間にまぶたをくっつけられなかっただけましたなと。最悪だねそれね、もう最悪すぎてしょうがないそれは、もう怖いわそれは。722番さん、怖いんだが面白いんだがわからない話だ。怖い怖いよ怖い、うん、ストーカー、ストーカー。もう、怖いわ。俺、オカマ？まあいいや。次。ね、24時4分、赤坂見附駅、有馬直人。乗車位置、乗車表示位置まで足を進め、有馬は右の方へ目を向けた。気持ちは手の文庫本に向いていた。小説の続きが気になって仕方がない。人差し指をしおりの代わりにして、ページの間に差し込んでいる。やがて、右手から電車の騒音が近づいてきた。ヘッドライトが眩しく有馬の顔を照らし、徐々にスピードを落として彼の目の前で停止した。チャイムと同時にドアが開く。ご利用ありがとうございます。赤坂見附でございます。有馬は目の前に開いた先頭車両の中央のドアから電車に乗り込んだ。空いている車内をぐるりと見渡し、米村正樹の姿を確認してから手前のシートへ腰を下ろした。米村は有馬に気づかぬ様子で彼の脇のドアから乗り込んできた二人連れのサラリーマンの方を眺めていた。有馬の正面には膝の上にノートパソコンを開いた男が座っていた。男はぼんやりした表情でパソコンを見つめている。
時間調整です。7分の発車です。2分ほどお待ちください。7分の発車でございます。
事務的な口調で車内アナウンスが響いた。有馬はもう一度米村の方へ目をやった。彼の姿は二人のサラリーマンの影に隠れて見えなくなっていた。有馬の前を若い男が車両の後ろの方へ歩いていった。有馬は胸の前で文庫本を開いた。美代子のしていることを見て僕は度肝を抜かれた。彼女の右手にはあの瞬間接着剤が握られていた。しかもその容器はすでにキャップが外され、そして美代子は自分の顔に接着剤を塗りたくっていたのだ。何をするんだ、やめろ。彼女の手から接着剤を取り上げようとしたとき、その顔が笑ったように見えた。美代子は接着剤の容器をテーブルに落とし、そして僕の左の手首を掴んだ。寄せという間もなく、彼女は僕の左の手のひらに自分の顔を押し付けた。必死で引き剥がそうとしたにもかかわらず、僕の左手は美代子の鼻と口を塞ぐようにぴったりと吸い付いてしまっていた。どれだけの時間が経ったのだろう。僕は美代子が敷いたカーペットの上に腰を下ろしている。僕の右手は未だに美代子の左手に握られたままだ。そして僕の左手は彼女の顔の下半分に張り付いている。美代子が動かなくなってからもう随分の時間が過ぎた。彼女の顔と手はずっと僕の手のひらから体温を奪い続けている。どうやって病院に行ったらいいのだろうと僕は考えていた。病院でこの手を外してもらわなきゃ。だけどこの僕の姿を見て人はどう思うのだろうか。僕が言うことを信じてもらえるのだろうか。さっきから考えが同じところをぐるぐると回り続けている。体が震えていた。震えがどうやっても止まらない。震えているにもかかわらず額と脇の下からは汗が染み出している。右手を持ち上げ、美代子の手の甲で自分の額を拭う。美代子の手はまるで魚のように冷たかった。そこで小説は終わっていた。有馬はふうと息を吐き出した。とんでもない女だ。 文庫本をひっくり返し、表紙に書かれた作者の名前を見返した。それに、とんでもない小説を書く作家だ。何の救いもないじゃないか。有馬はもう一度息を吐き出し、小さく首を振った。続き。24時5分、赤坂三津駅、有馬直人、電車に乗り込んだ。腕の時計に目をやった。まだ時間はある。短めの小説ならもう一つぐらいは読めるだろう。目次を開き、読み終えたばかりの、あなたを離さないの次に、私は死なないという短編があるのを見て、有馬はそのページを開いた。似たようなタイトルがついているところを見ると、内容も似たようなものなのかもしれない。この世界に未練はなかった。名倉哲郎には妻がいる。娘も二人いる。78になる母親も健在だ。親戚、縁戚でいいんですかね、これ。に至っては数え上げるだけでうんざりする。そういった人々の存在は今の名倉にとって何の意味も持っていなかった。むしろ研究室に置かれた装置や薬品の方がどれだけ彼に親しみを感じさせただろうか。無論実験装置や化学薬品に対して未練があるわけではない。30年近くを過ごしてきた研究室の至るところには名倉の匂いと体温が染みついている。だから着古した外掛けのようにそれらは彼に馴染んでいる。ただそれだけのことだった。外掛けに名残を惜しむような感情を名倉は持っていない。家族の価値など外掛け以下でしかないのだ。この世界に存在するいかなるものにも、もはや名倉を引き止める力はなかった。レポート用紙に署名たものを書き、そこへ妻と娘たちの名を連ねたのも、後に残る者への儀礼以上の意味はない。以上か。思わず名倉は苦笑した。笑いながら、レポート用紙に机を置いた手で、小さなガラスの瓶を取り上げた。焦げ茶色の小瓶には、彼が、NOB-244β と名付けた無色の液体が 15cc 入っている。目の高さに上げた小瓶の底に揺られる液体を眺めながら、名倉はゆっくりと息を吸い込んだ。松山真嗣の笑い声が彼の耳によみがえった。名倉君、何考えてるんだよ。あの哀れな神経学部長は、見せられた化学式を太い指先でトントンとついて彼に言った。こりゃ神経毒じゃないか。アトロピンの異性体か何かだろう。君は新種の幻覚剤でも作ろうってのか。彼ならと思って打ち明けたことを名倉はその時後悔した。やはり理解してはもらえなかった。松山でさえ理解できないものを、では誰が認めてくれるのだろうか。この NOB-244β は、無論松山が言う通りの猛毒物質である。ほんの 0.0001mg の投与で強烈な幻覚作用が訪れる。ラットでの実験によって得られた体重 1kg あたりの致死量は 0.01mg だった。しかし、これは単なる毒薬や幻覚剤ではない。この NOB-244β の本質は生命体の肉体と精神意識体を切り離す作用を持っていることなのだ。つまり、これまでの科学では踏み込むことのできなかった霊の領域を実験装置の中まで引き下ろすことが可能になったのである。肉体と精神意識体を切り離す。有馬はページを睨みながら思った。何のことだ。また新しいの読み始めちゃったこの子。また別のお話スタート。続き。24時6分、赤坂三津駅、有馬直人。ずーっと停車中。これは前のものとは少し様子が違う。有馬は胸の前で文庫本を持ち直した。今までの科学は肉体の死は意識の消滅であると主張してきた。あの世は存在しない。霊などいない。それが科学が取り続けてきた態度だった。だが、この NOB-244β がそれを覆した。ガラスと鉛の板で密閉した実験箱の中で NOB-244β を投与したラットは、投与していないものと違って、その死後もわずかなエネルギーを放出し続けたのである。その微量のエネルギーこそ、 これまで霊と呼ばれて否定され続けてきたものに他ならない。その実験を目の前で再現してみせたが、松山はただ薄笑いを浮かべながら名倉に首を振るだけだった。
これはさ、 NOB244 ベータが出しているエネルギーだよ。切り離された意識体なんかじゃない。最近様子がおかしいと思ってたら君はこんなことをやって遊んでたのか。疲れてるんじゃないの。少し休養した方がいいよ。
遊んでた。松山のその言葉を聞いて説得の意欲を失った。小瓶を地上へ戻し、名倉は引き出しを開けて注射器のセットを取り出した。研究室を見渡した。無論この部屋にいるのは名倉一人だ。警備室に男が二人詰めているが、この部屋を見回りに来たことなど一度もない。今この建物には名倉と二人の警備員がいるだけだ。小瓶の蓋を取り、注射針の先を入れて NOB244 ベータを 1cc だけ吸い上げた。ピストンの中の空気を押し出し、左の袖をまくり上げて肘の上をゴムチューブで縛る。ふと机の脇のレポート用紙を眺めた。
遺書か。
誰もが自殺と考えるだろう。松山は自分の言った言葉に責任を感じるかもしれない。
そうじゃない松山、そうじゃないんだ。あんたの言葉でこうするわけじゃないよ。死ぬつもりなど私にはないんだから。
私は死なない。肉体は死ぬが、私の意識は生き続ける。もはや私の意識を死に導くものは何も存在しないのだ。実験器具を片付けた広い机の上に、名倉はゆっくりと腰を乗せた。浮き出した左腕の血管の上に、そっと注射器の針を添える。深呼吸を一つして、彼は針を血管に通した。逆流した血液が透明な NOB244 ベータの中で小さく渦を作った。
てんてんてん。
ピストンを押して薬液を注入し、ゴムチューブを緩め針を引き抜く。
はぁ、
あ。思わず声が出ていた。激しいめまいが彼を襲い、その拍子に持っていた注射器が手から床へ滑り落ちた。必死で体を支えながら、名倉は机の上へ足を持ち上げ、そこへ横たわる。車内がやけに賑やかに思えて、有馬は本から顔を上げた。若い男女のグループが右手のシートの周辺にたむろしていた。
次、24時7分、赤坂見附駅、有馬直人。
やっと出発かな？うん、とりあえず、まだ駅に止まってるね。次、どうやら飲み会帰りのビジネスマンたちらしい。有馬は時計に目をやった。そろそろ発車時刻だ。うなずいてまた文庫に目を戻した。
てんてんてんてん。
見上げた天井が遥か彼方にあった。蛍光灯の光がやたら緑色に見える。緑色の光が波のように揺らいでいた。名倉は自分が上昇しているような気分を味わっていた。ぴったりと押し付けられているはずの背中が机を離れ、まるで天井に向かって吸い上げられているような感覚なのだ。時速100キロを超えるほどの猛烈なスピードで体が上昇していく。しかし、それほどの速度で上昇を続けても、天井は遥か彼方だった。
いや、これは幻覚ではないので、幻覚ではないのではあるまいか。
彼は上昇の中でそう思った。すでに私の意識は肉体を離れ、向こう側の世界への飛翔を始めたのではなかろうか。つまり私は今体外離脱を経験しているのだ。一時的に心臓の停止が起こり、救命治療によって蘇生した患者たちの中に死後の世界を目撃したと証言する者がいる。彼らの証言はどれもが似通っていたために、これを臨死体験と呼んで研究を始めた学者たちがいる。死後の存在について科学はそれを認めていないが、死から生還を遂げた人々は口を揃えるようにして自分の意識が肉体を離れ、外側から自分の体を眺めたり、光の輪の中を飛んだと言ったのだ。その現象を幽体離脱、あるいは体外離脱などと呼んでいる。
これがそうなのか。
名倉は感激しながら上昇の感覚を味わっていた。オーロラの中を舞い上がっているような気分だった。 緑色の光が幾層にも重なるカーテンのように彼を取り囲み、その間を凄まじい速度で上昇している。美しいと名倉は思った。これほどまでに美しい光景は体験したことがない。だが彼の期待も喜びも長く続いてはくれなかった。まずやってきたのは寒気だった。耐え難い悪寒が彼の胸を突き上げた。そして吐き気、割れるような頭の痛み。思わず名倉は叫んだ。その途端彼は机の上で仰向けになったまま嘔吐した。自分の吐瀉物が彼の喉を塞ぎ呼吸ができなくなった。鼓動が限界を超えて胸を打ち続ける。そして彼は死んだ。てんてんてんてん。死んだ?と有馬はページの前を見返した。死なないんじゃなかったのか?目を上げると電車は黒いトンネルの中を走り続けていた。死んじゃった。よくわかんない。まあ、次へ。24時8分。赤坂見附から虎ノ門。有馬直人。走り始めた、やっと。嫌な小説だな、と思いながらも、有馬は読むことを中断できなくなっていた。死んだのは、しかし、名倉の肉体だけだった。NOB244 ベータは彼が期待した通りの作用を名倉に与えた。それは箱の中で彼がラットに観察した現象と全く同じだった。はじめのうち名倉は自分の仮説が立証されたのだとは気づかなかった。彼が思っていたのは薬の量が少なかったということだった。自分の肉体がすでに死んでしまっていることに名倉はかなり長い間気がつかなかったのである。苦しくて仕方がなかった。嘔吐感はずっと続いていた。頭の痛みもまるで収まってくれない。なのに体を動かすことが全くできなかった。指一本動かせず見開いたままの目を閉じることすらできないのだ。量が少なかったと名倉は思った。 1cc では足りなかった。倍量でもよかったのだ。こんなどっちつかずの状態ではただ苦しいだけだ。もちろんそのうち死ぬだろう。体が生きているうちはこの苦しさから逃れられない。早く死んでくれ。名倉はそう願い続けた。警備員が自分を発見してくれるという事態はまず期待できない。それにこんな状態で発見され病院に運ばれたとしてもすぐに回復することは望めない。下手をすれば植物化してしまう恐れだってあるのだ。そんなのはごめんだった。早く死んでくれ。彼が何か妙だと感じたのは、それから1時間近くが経過してからだった。どこからか飛んできたギンバエが一匹、名倉の顔の上に止まった。ハエは、しきりに顔の上を歩き回り、やがて開いたままの眼球を舐め始めた。頭に割れるような痛みが残っているにもかかわらず、彼には顔を歩き回ったり、目を舐めるハエの動きがはっきりと近くできた。何か妙な不安を覚えながら名倉は眼球を舐め続けているハエが邪魔だと思っていた。しかしまぶたを閉じることも顔の筋肉一つ動かすこともできない。何?ぎょっとしたのはハエが眼球に卵を産みつけたことだった。なんだこれは。気持ちが悪い。ハエだって?卵?自分自身の目に何かが入ったような気持ちがした。思わず、ゾクリとして自分の目を手の甲で擦り上げた。どうなっちゃうんだろう、どうなっちゃうんだろう。わかんねえけど。続き。じゃあ行きまーす。24時9分、赤坂見附から虎ノ門、これ言えないね、俺ね。じゃあタイガー門にします。赤坂見附からタイガー門、有馬直人。まもなくタイガー門、タイガー門です。と、車内のアナウンスが告げる。ほんの一瞬有馬は視線を正面の窓へ上げたが、すぐまた文庫のページへ戻した。冗談じゃない。 私は死体じゃない。卵なんて産みつけられてたまるか。ハエは名倉の一匹などお構いなくせっせと卵を植え続ける。どこから集まってくるのか、二匹目三匹目と銀バエが彼の体へ飛び乗ってくる。横浜銀バエ、まあいいや。彼らは皮膚が露出している名倉の顔や手などを歩き回り、次々と産卵を行った。もう名倉は気が狂いそうだった。まさかと名倉はその時になって思い至った。私の肉体はすでに死んでいるのだろうか。もしかするともうすべてが終わっているのだろうか。しかしだとしたらこの苦痛は何なのだ。依然として頭を針を突き刺されたように痛い。吐き気もある。死んでいるならなぜこんな感覚が存在しているのか。この忌々しいハエにしてもそうだ。今も首筋を2匹のハエが動き回っている。その足の運びまで私にははっきりと感じられる。嘘だ。私はまだ死んでいない。この苦痛は私が生きていることの証拠ではないか。名倉は懸命に否定し続けた。だが次第にその否定は困難になってきた。なぜなら彼の肉体はすでに変形を開始していたからである。脇でドアが開き、有馬の脇を乗客が乗り込んできた。そのまま小説を読み続ける。二日後に助手の一人が研究室の机の上の名倉哲郎を発見した。それだけ発見が遅れたのは普段の名倉の生活パターンが原因だった。彼は仕事に没頭していると家に帰ることもなく何日も研究室に閉じこもった。部屋に入ってくるものがあると彼は叱りつけるようにして侵入者を追い出した。だから名倉は常に一人だった。助手は名倉を発見して大声を上げた。どこから見てもそれは死体以外の何者でもなかったからだ。名倉の体は茶色に変色し、至るところうじが這い回っていた。彼は腐り始めていたのだ。警察が呼ばれ、家族にも連絡が行った。係員たちは名倉の体が欲する腐敗臭にへきえきしながら彼を大学病院の法医学教室へ運んだ。名倉哲郎の意識はずっと生き続けていた。彼は死んでいる自分の体に起こるすべての変化をそのまま感じていた。腐敗は耐え難い痛みを彼に与えた。自分の体が溶けていく。彼の意識は細胞の一つ一つが力を失い、やがて無数の微生物によって分解されるのをそのまま感じていた。まるで全身を硫酸で洗われているような感覚だった。痛みは途切れることなく彼を侵食し続ける。助けてくれと彼は叫んだ。もちろんその彼の叫びが外の人間たちに届くわけはなかった。必死に叫んでも彼の喉は動かず、彼の唇は開こうとしなかった。助けて、お願いだから助けて。こっちが助けてほしいよと有馬はページの上で首を振った。いつの間にか電車は駅を発車し、再び黒いトンネルの中を走り始めていた。本スレレス読み723番さん、今日は誰も呼ばないの？え？今日は誰もいつも呼ぶの俺。だって時間的にあれかなっつうのもあるもん。リスナーさんで呼びたい人いる？います？一人選んどいて、なんつうの、なるべくねペアとかは外しといてほしいね。うん、単独でね、あんまり長くないやつちょっと読もうかなと、自分もこれに参加しようかなみたいなね、で、リスナーさんが突してくると、いう形。ちなみにスカイプ ID は DAI、小文字で DAI で、アンダーバーで7616、これ数字。これが自分の ID なんで、99人の最終電車、どれを読んだかわからないだろうから、もしかしたら下手すると、なんつうの、自分が読んだやつを読もうとしちゃうかもしんないけど、もしよろしければ、じゃあ、そういう風なのを一応読んでおきましょうか、そういう風なね。わかりませんけど、そう、どうだ、 ていうか大体リスナーさんでちゃんとっていうかそのなんつうのマイクを持ってるかっていうね、話なんですけどね、で続き24時10分タイガー門から新橋有馬直人。電車の振動が尻と背中から有馬の体に伝わり、頭の中に一定のリズムを作り出していた。いつもならむしろ心地よいそのリズムが小説の雰囲気によって不気味に感じられてしまう。有馬は自分がそのリズムに合わせて呼吸していることに気がついた。苦痛にさいなまれながら、もう一回、苦痛にさいなまれながら名倉はなぜだと問い続けた。肉体が滅びた後、意識はその体から抜け出すのではないのか。人は誰もが死後、このような苦痛を味わわなければならないのか。いや、そうではない。これが NOB244β の作用なのだ。人に死後が存在するのかどうかは未だにわからない。科学のほとんどが主張するように、肉体の死は同時に、意識の消滅を伴うのかもしれない。あるいは通常の死は、意識をその母体から切り離し、異次元の彼方へそれを解放するのかもしれない。しかしそれを私は固定してしまったのだ。NOB244β は切り離されるべき意識を肉体が死んでもなおその場に留めてしまう働きを持っていたのだ。あの実験箱の中で NOB244β を投与したラットだけにエネルギーの残留が認められたのは、つまりその場に固定されたネズミの意識によるものだったのだろう。ああ、と名倉は悲しくなった。あのラットたちは今私が感じている苦痛をずっと体験していたのだ。小動物、うん、ずっと。自分の考えに名倉は寒気を覚えた。いつまで続くのだろう。この苦しみはいつ終わるのだろう。はっとして名倉は自分の上を凝視した。彼は冷たい金属板の上に横たえられていた。白衣を着てマスクをつけた男が二人、腐敗臭に顔をしかめながら名倉を覗き込んでいた。ねえ、わかりませんか。私はほら生きているんです。体は死んでいます。もちろんこんな状態で生きている人間なんていません。でも私は生きている。私の意識は生き続けているんです。お願いです。どうにかして私を殺してください。私の意識を殺してください。その訴えは男たちには届かなかった。男の手にハサミが握られているのを見て名倉はゾッとした。やめろ、やめてくれ。男の一人がハサミで名倉の服を切り裂き始めた。時々そのハサミの切っ先が名倉の体に傷をつけ、それは激痛となって名倉を襲った。名倉を完全に裸にすると、まず男たちはあらゆる角度から写真を撮り始めた。口々に確認し合いながら、全身、頭部、胸部、腹部、性器、足、腕とレンズを向ける。それが終わると、今度は体をひっくり返された。彼らはまるで丸太でも扱うようにどたりと名倉を裏返した。その拍子に右足の親指の骨が折れ、彼は声にならない叫びを上げた。観察が終わり、数十枚の写真を撮られて、再び名倉をひっくり返された。やめてくれ、助けてくれ。その男の手にはメスがあった。胃から始めるか。男は言い、慣れた手つきでメスを肋骨の下へ当てた。うわぁと名倉は叫んだ。男のメスが腹の皮膚に突き刺さり、そのまま一気にへその下まで引き下ろされた。どこまでやるんだよ、と有馬は自分のお腹に手を当てながら思った。なんだか読んでるこっちの体までおかしくなってくる。こんなん聞いててうわーってなるやついるでしょ、これ。ねえ、何これっていうね。続き24時11分タイガー門から新橋駅銀座有馬直人。不意に溝落ちのあたりに冷たいメスの歯が当てられたような感覚を覚えて、有馬はゾクリと体を震わせた。たまったもんじゃないな。生きている人間なら耐え難いほどの痛みに出会うと、その痛みを回避する機能が働く。 つまり気絶する。しかし今の名倉には気絶すら許されていなかった。彼の意識は腐りゆく肉体に縛り付けられ、一瞬も途切れることなくその痛みを受け続けていた。胃袋を切り開かれ、腸を切り取られ、そしてノコギリで肋骨を切断された。最後に彼らは名倉の頭の皮を剥ぎ、頭蓋骨を真っ二つにした。脳が取り出され、そこから数片のサンプルが切り取られた。流れるような作業だった。すべては間違えることなく、ほとんど車の解体作業のようだった。取り出された造物が元の場所へ戻され、切り裂かれた皮膚が縫合されても、名倉の痛みは続いていた。極限をはるかに超えていた。臓物かあれ。誰も味わったことのない苦痛を名倉は受けていた。地獄だと彼は思った。これは紛れもなく地獄だ。その地獄の苦しみの中で、やがて彼は妻の声を聞いた。その時彼は暗い羊の中にいた。羊の外では葬儀が執り行われているのだった。痛みを必死でこらえながら、名倉はつぶやくように震える妻の声に耳を傾けた。彼女は名倉が残したレポート用紙の文章を読み上げているものだった。
ですから悲しまれる必要はありません。私は生き続けるのです。この肉体は死んでも私の意識は生き続けます。
やめてくれと名倉は妻に言った。そんなものを読むのはやめてくれ。
残念なのは、この実験の結果を誰にも報告できないということです。霊媒にでも頼めば、あるいは話すことが可能かもしれません。いや、これは冗談ですが、とにかく私は死ぬのではありません。自分がたどり着いた仮説を確かめるために旅に出るだけなのです。私は死なない。どうか悲しまないでください。
名倉は泣いた。悲しむなと書いた彼自身がその自分の文章に泣いた。泣いても涙は出ず、声も出ない。いつ終わるのだ、この苦しみに終わりはいつ来るのだ。数時間の後、彼は棺の中でゴーゴーと吠えるようなバーナーの音を聞いた。小説はそこで終わっていた。
この後どうなるんだ。だって焼かれたって死なないんだろこいつ。
なんて話なんだ。文庫を膝の上で閉じ、ぼんやりと顔を上げた。いつの間にかどこかの駅に着いていた。どこだろう。首を回しかけた時、ドアが閉まり電車が動き始めた。その時、有馬の目の前に立っていた男がいきなりつんのめるようにして床に倒れた。
てんてんてん。
目を見開いて倒れた男を見つめる。嫌な気持ちがした。あんな小説を読み終えたばかりだったからかもしれないが、有馬の目には男が死んだように見えたのだ。しかし当然のことながら死んだわけではなかった。男は多少フラフラしながら立ち上がり、後方を向いて先ほどと同じような姿勢をとった。自衛隊か警察官か、そんな感じがした。男の立ち方があまりにもピチッとして見えたからだ。先ほどの駅で多少乗客の乗り降りがあったらしく、車内の様子が変化していた。見通しが引きやすくなっている。
てんてんてん。
後ろの方へ目をやって、有馬はふと首を伸ばした。あいつどこへ行ったんだ。で、目の前に立っていた男っていうのがやつじゃねえか。画像をずっと自分の配信で見ててね、そうやって見てた方はこいつが誰かっていうのはわかる、けどまあいいや。ああそうか、確かにそうかもしんねえ。これ聞いてる人でね、もうダメな人絶対いるでしょこれ。724万さんでグロードクだ。グロードクです。ヘビーですね、随分。アウターゾーンみたいだよ。続き、24時12分、新橋から銀座、有馬直人。 確かあの辺りに座っていたはずだ。有馬は不思議な気持ちがして米村正樹の姿を探した。てんてんてん、この車両の中に米村の姿はどこにもなかった。米村が座っていたはずのシートの前には背の高い男が座りもせずに突っ立っているだけだった。どこに行ったんだあのバカは。あまりキョロキョロしているのも他の乗客から不審に思われるような気がしてやめた。顔を撫でようとして手に文庫本を持ったままだったことに気づき、それをポケットへ押し込んだ。車両映った。そんなことがあるだろうかと思いながら後ろの車両へ目をやる。しかし一つ隣の車両の様子すらよくわからなかった。どうしてあのまま座ってないんだ。焦りのようなものが有馬の中に生まれた。途端に落ち着きを失う。米村がいないという事態が何を意味しているのかとっさに判断ができない。待て、いや、落ち着け。自分に言い聞かせる。正面の窓へ目をやる。窓の外は相変わらずの黒い壁だ。電車は何の異常もなく走り続けている。異常はどこにもないように見える。どこに行った。米村はこの車両に乗っていなければならないはずだ。きつく言い聞かせたし、この車両でなければならない意味も説明した。米村が正真正銘のバカだということはよく知っているが、この電車の先頭車両に乗っていることの重要性ぐらいはあいつにだって理解できていたはずだ。なのにどこへ行ったのだ。途中で降りた。そんなバカな。銀座で降りろということは繰り返し言った。金田勝彦は銀座に金を持ってくる。しかもそうしろと金田に電話で命令したのは当の米村自身だ。押田さんじゃなくて俺が電話するんですか。米村は目を丸くして有馬に聞き返した。お前の方がドスの効いた声を出せるだろう。適材適所ってものがある。会って話をするなら俺の方がいいだろうが、顔の見えない電話の場合はお前の方が相手を従わせる力を持ってる。そう言ってやると米村のバカは真に受けて照れながら頭をかいた。ありがとうございますと礼を言って頭を下げた。だからあんなバカ野郎でもこの車両でなきゃならない理由はよく分かっていたはずなのだ。それなのにどうしていない。不安が胸をよぎる。手を握りしめた。脇の下に妙な汗をかいているのがわかる。米村を使おうと考えたのは間違いだっただろうか。ガキは米村の女に見させておけばいいと考えた。何度か会ったことがあるが、あのメイという女も米村に輪をかけたようなバカだ。女をどう説得するかは自分で考えろと米村に言った。間違いだっただろうか。警察に捕まるようなことがあるとすれば、それは米村とメイの二人だ。実行したのはすべて米村だし、ガキを監禁しておく場所も奴らの部屋だ。米村が逮捕されたとしても、有馬まで警察の手が回ってくることはまずない。米村にとって有馬は押田なのだ。本名は教えていない。しかしついまた車内を見回した。なぜいないんだ。バカではあるが、あの米村が裏切ったことは一度もない。言われることはむしろ喜んでやっていた。米村から尊敬されているのは自覚している。いささか気持ち悪く思ったりもしたが、奴は俺に憧れている。だから裏切るはずはない。言いつけを破るはずもない。しかしではなぜ。
まもなく銀座です
と車内アナウンスが告げ、有馬はぎくりとして電車の天井を見上げた。
日比谷線中目黒行き、丸の内線池袋行き、新宿行きはお乗り換えです。
嫌な汗が背中を伝って尻の方へ流れていく。どうしたんだ一体。大声を上げたくなる気持ちを必死で押さえつけた。ていうかびっくりした。これを読んでこいつが押田だったのか。なんてことだ。なんとなく読んだやつがずいぶんいいやつ拾っちゃったな。キャラ、そうか。 これはですね、自分が、2回目ぐらいの配信の時かな？あ、1回目か。沖崎勤という刑事の話を聞いてた人は、わかるかもしれない。あ、こいつっていうね。まさかね。そうか。次。最終回、24時13分。新橋から銀座駅。有馬直人。逃げた。いや、まさか。米村に限って怖くなって逃げるなどということはありえない。あのバカの性格はよくわかっている。大体、怖さというものを知らないのだ。恐怖感を持たない人間というのは逆に怖い。逃げるという行動パターンは米村には皆無だろう。それは彼にとって最大の恥であり、屈辱であるはずだ。ではどこに？有馬は再び車両の向こうへ目をやった。つい先ほど米村が座っていたシートには誰の姿もなかった。乗客が有馬の視界を悪くしている。しかしいくら丹念に車内を見回しても米村の姿はどこにもなかった。不安が膨らむ。もう銀座到着までいくらの時間もない。時刻表では上下線とも同時に銀座に着くことにはなっている。が実際には渋谷行きの方が若干早く到着する。5回確認して5回ともそうだった。つまり金田はすでに銀座駅のホームに立っているはずなのだ。電車がスピードを落とし始めた。どうすればいいと有馬は唇を噛んだ。ピンポンピンポン。おお、久々。まあそろそろ自分終わるんで、よし。どうすればいいと有馬は唇を噛んだと。とその途端、前方から銀座駅のまばゆい照明が迫ってきた。車内がホームの明かりに照らされ白っぽく輝く。とっさにホームに視線を泳がせた。いた。指定通り金田は青いクーラーバッグを胸に抱くようにしてホームに立っていた。それを確認し、有馬はシートを立って一番先頭のドアへ移動した。金田はホームの中央に向かって立っている。こちらのドアから降りれば金田には見えない。とにかく理由はわからないが、ここに米村はいない。しかし身代金を手に入れるチャンスは今しかない。もう一度などということはありえないのだ。とすると金田からあのクーラーバッグを受け取るのは自分しかいない。ドアが有馬の前で開いた。ゆっくりとホームへ降りながら、まだ有馬は迷っていた。ほんの数メートル前方に金田の丸い背中が見えている。金田のそばには体格のいい若い男が立っていた。周囲を警戒するように視線を往復させている。あれは刑事だろう。金田を挟むようにして刑事の反対側に女がぼんやりと立っている。到着した電車に乗ろうとする気配がないのはやや奇妙だが、誰かを待っているような感じでもあった。刑事がいる。あの刑事も問題だが、やはり最大の問題は有馬自身がクーラーバッグを受け取るということだった。無論金田は有馬の顔を覚えていると考えるべきだ。あいつは何これ、ちょっと待って、ごめん、すんげえ難しい漢字がある。ちょっと待って、これ調べるね。さすがにわかんないわこれ。わかんない、これ何これ、なんて読むのこれ。各種、各種、雇い主が使用人を辞めさせることを解雇のことらしいです。もう一回。無論金田は有馬の顔を覚えていると考えるべきだ。あいつは各種を言い渡すとき面と向かって有馬を罵倒したのだ。だからこそ米村にやらせることにした。クーラーバッグを受け取った時点で自分が犯人であることを告げてしまうことになる。しかし金の受け渡しは今しかない。あのクーラーバッグには2000万が入っているのだ。有馬はホームの中ほどで足を止め、金田の背中を見つめた。どうすればいいのか。 その時金田の横についていた刑事がスイッと金田から離れた。てんてんてん。見ていると刑事はホームを中央に向かって足早に歩いていく。刑事の向かっている先へ目をやって有馬は眉を寄せた。図体の大きな男がこちらの方へゆっくりと歩いていた。その歩き方がかなり奇妙だった。酔っ払っているような足元がおぼつかない歩き方だ。男の後ろのホームに倒れている老人と老婦人の姿が見える。なんだあれはと男を凝視した。あ、思わず声を上げたのはそちらへ向かっていた刑事が立ちふさがるようにして大男の前に立った時だった。いきなり刑事の全身が真っ赤に燃え上がり火だるまになったのだ。ホームのあちこちで悲鳴が上がる。刑事は全身を炎で覆われながら崩れるようにホームに倒れ、叫び声を上げながらゴロゴロと転がり始めた。何が起こったのかまるでわからなかった。わからないまま有馬は正面の金田に目を返した。てんてんてん。その瞬間心が決まった。今がチャンスだ。早くしなければ渋谷駅の電車が発車してしまう。有馬は背後から金田の背中に飛びついた。あっという声が金田の口から漏れたが、構わずに彼が胸に抱えているクーラーバッグに手をかけた。クーラーバッグの持ち手をつかみ力任せに引っ張る。何を。金田がバッグを引き戻そうとする。話せと、有馬は声を上げた。息子の無事を考えろ。怒鳴りながらバッグの持ち手を金田の手からもぎ取る。そしてそのまま渋谷駅の電車の方へ足を向けた。ぐっ。下っ腹に強烈な痛みを感じて有馬はホームの上につんのめった。金田の脇に立っていた女がいきなり有馬の股間を蹴り上げたのだ。あまりの痛さに有馬はクーラーバッグを抱えたままホームにうずくまった。お前、有馬じゃないか。頭の上で金田の声が聞こえた。同時に肩口を蹴られ有馬は仰向けにされた。バッグを持っていた右手をつかまれ、女がその手に手錠をかけた。女の脇にはいつやってきていたのかいかつい顔の男が立っていた。男は腕を取って有馬を立たせた。左の手首にもう片方の手錠がかけられた瞬間、周囲がまばゆい光で輝いた。いや、輝いたように見えた。次の一瞬、有馬の全身は背後の階段に叩きつけられた。しかし階段に達した時、有馬の体はすでに蒸発していたのである。おーありと。まあね、銀座の24時13分で話終わりますんで、いつも。だから、ここでいつも通り当然爆発して終了というかですね、こいつが捕まったんだ。じゃあ米村どこ行っちゃったの。本当に米村の話をやればわかるんだろうけど、どこで米村いなくなったんだろう。あ、でも米村はって言ってる割には米村の話ってないんだな。米村の女の話はあるんだけどね。平岡芽衣ってやつはね、それは沖崎努の話をやっていた時にかなり出てきたんで、わかると思うんですけど。あ、米村正樹いた。米村正樹って、そうだよな。あれ、そうか、こいつがあれか。なるほど。あと、さてと、21人目終了、これで。ちなみに、その、24時13分に、その、爆発、ね、爆発したっていうのはですね、まあ、ドイツが爆発したっていうのはもう、だいたいわかってるんですけど、とてつもない大きな爆発で、まあ階段に打ちつけられた瞬間蒸発なんていうのが書いてあるから、どれだけすごいかっていうのはわかると思うんですけど、そのね、 話としては、長さ60メートル、幅40メートルにも及ぶですね、でかい穴が開いちゃうぐらいの大爆発、地下で爆発してるのにそんだけの穴が開くほどの大爆発で、しかも放射線が検出されているっていう話で、もしかしたら無差別テロかもしれないってことで、動いてますっていうのが、いつも最後に、銀座で終わる人の時には必ず24時13分の後にそういった話があります。びっくりだね、あいつか、そうか、あいつがね、誘拐のね、なるほど、それであいつが捕まって結局か、なるほどね、で、まあ一応読みましょうか、これ最後に読んで、誰も来なかったから結局、じゃあこれを読んで終了。俺は昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線、銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草駅及び渋谷駅の車両が停止していたと見られ、乗客乗員駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部ではこれが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れているっていうところで終わり。だからこの話は銀座のその24時13分で必ずどんな人でも爆発に巻き込まれて終わっちまうっちゅうね、そう、明日のことを考えてたりとか、そのいろんな人がいるんですけど、だけども強制終了って形で、終わっちゃうんですね、残念なことにね、っていう感じで、終わりかな今日は。今日だってね、もうあんまりあれだし、まあもし人が来たらどうしようかというのは思ってたけど、リスナーさんね、でもさすがに来ねえと、てかゲロウジスの場合ほとんどねえっていうのなんだけど、っていうことなので、この辺でとりあえず一人消化、あと78人、1時間半ですこいつ読んでも、やっぱりかかるわ、ほとんどレス読みしてねえのに1時間半ぐらいかかってるわトータルで、マジかよ。まあこいつほとんど初めから最後までね、もう17話ぐらい読んでましたからあれですけど、結構スイスイ読んでたつもりなんだけどな、噛んでたけど、それでもこんだけか、きついわおかしくね。本すれレス読み、725番さんで終わるの早いぞと、じゃああんた来てみて、アンさんカモンだよ、で読んでよ一人、どうよ、リスナーさんじゃなくて実況者のどなたかなんでしょうか、わかりませんけど、だってさ裏始まったよ、だって裏避難所の方、俺よりはるかに声が良くて上手い人が、始めたよ、だってそっちのを聞いてさ、どうよ、わかんないけど、終わるの早いぞっつったって、だってあと一人読んでたらあとまた1時間くらいかかるよこれで、本スレレス読みで726番さんで今年中には終わらせたいですねと、今年中か、あと78人か、今年中ね、確かに今年中には終わらせたいね、
終わるかな、わかんないけど、終わらせたいけど、うん、ちょっと覚悟はしている。出た727番さん、マイクあるけど行きませんよ。だって、何それ、あんだけ言っといて、読んでみって。どなたかわかんないけど、実況者のどなたかわかんないけど、違うのかな、でもかなり書き込んでる人だよね。ちょっとわかんないけど、うん、わかんないけど、マイクあるけど行きませんだって。読んでみっつーの、本当に結構大変なのこれ、読むのって。こんな俺下手くそだけどさ、やっぱり目で追ってく、声に出してね、やるっていうのは結構来るって。うん、そう、みんなで潰していこうよこれを。もう人任せだもん。なるべくまあ自分でやりますけど、で、728番さん、イサムさんは昨日喋りすぎたんだよきっと、とごめん。トータルで結局、配信終了後も喋っててですね、今ちょっと茶を注いでますけど、ですね、トータルで7時間ぐらい喋ってました。うん、まあ黙ってた時間もあるんであれですけど、確かに喋りすぎた。うん、あかんね、確かにね、ずーっと喋ってたもんね。そっちを朗読のあっちに回せば絶対ね、少なくとも3人ぐらいは読めたよね。うん、なに、729番さん、クリスマスにまとめて実況して皆を鬱にさせたらいいと思うよと。クリスマスにまとめて実況してって、俺もものすごい何やってんだろうっていうね、しかもこの話、このその99人の最終電車ってやつ、あのね、暗い話が多いん、今日はグロかったしさ、なんか結構ずーんと来るのが多くてね、結構ずしんと来ますよねこれ。だからさ、クリスマスなんかに読んだらものすげえへこむでしょこれ、ねえ。そうか、727番さん来ないのか、残念だね。でも、あ、そうそうそう、あ、ちょっと気になるんですけど、聞いてらっしゃいますかね、聞いてると信じて言いますけど、716番さん、なんつうの、まとめてみたんだけどっていう方は、どうやって自分に渡してくれんだこれ、ぜひ欲しいんですけど、ファイルバンクにアップしてくれたりとかすんのかな。自分のあの99人の最終電車のフォルダーに入れてくれたりとかすればいいのかな、ファイルバンクの方の。毎回とりあえず自分は配信後に必ずアップしてますんで、自分のフォルダーのところに99人の最終電車っていうフォルダ作って、そこに片っ端から入れてます。あ、まさかそういう振りが来るとは。とりあえず730番さん、それやめようよと、クリスマスに発表するやつ、うわ、びっくりした。あ、アンさんだったの、ファイル送ってきたよ、あ、サンクス。てかさ、俺知らないんだよね俺ね。あ、びっくりした、鳴った、またピンポンピンポンって。今度誰、今度は、あ、今度はワントゥワンだよ。ネットワークのあれができねえから、ストリーモードでやるのかな。うん、それやめようよと、クリスマス実況ね、クリスマス実況へこむでしょ。っていうか、なんで俺も暇だっつーね、わかんないけど、もしかしてやってたりしてね、うん、わかんないけどね。で、731番さん、今日のお風呂の話はと。あー、やっぱり気になってる方はいらっしゃったんですね。聞かない方がいいかもしれないけどね、聞く、それでも、すぐ終わりますけどね、うん、まあ風呂に入ろうとね、ガチャッとドアを開けたら、上から何かその肩にポンと何か乗っかった感じがして、ちょっと重量感があったんで、自分はその時、
何か開けた拍子にタオルかなんかが肩にぶつかったのかなとヒラッとなってねと思ったんですけど、パタッてはたいたら G がいたんですよ。本当にへこむわ今日。 G がいてさ、本当にね。でうーわムカついたと思って、もうそれでなんていうの、もう絶対殺してやると。もうそれで、風呂場に行かれちゃうとあれだから、あの風呂場のドアを閉めて、んで、反対側のそのドアも閉めて密閉状態、密室状態にして、で、なんだ、新聞紙、自分の場合、自分はあの基本的にはあの家のあの G ハンターなんですけど、ちなみにね、違う、本スレで732番さんが全裸で絶対殺してやるバロスって書いてあるけど、いや違う、あのね、服はね、着た、さすがに。あの、下だけは着た。履き直した。めんどくせえけど。で、新聞、一旦閉めたけど、それまた出てってさ、あの、新聞取りに行ってね、ぐるぐる巻きにして、んで、絶対もう、ゆっくりね、したいと。ゆっくり風呂に入らせろって感じで。で、ぶっ殺しましたね。もうね。あとね、初めてね、ほとんど自分で、ね、新聞紙のみで、やるんですけどね。緊張る、あまりそういうのに自分頼らないんですけど、今日はちょっと使った。そうしたらね、逆に怖いね、あれかけると。なんでかっつうと、あれかけると、なんつうよ、中途半端に弱まるからさ、だから変な動きするんだよ、なんか。それが逆に読めなくて怖くて、普通にまっすぐ走っててくれた方がわかりやすいよっていう、叩きやすいよっていう感じで。なんか妙な動きするもんだから逆に怖わ怖わと思って、すっげえびっくりした。うん、で、その、もうね、弱らしてからぶっ叩きましたね。本当に。てかね、殺すのはいいんだけどね、処理するの嫌なんだよね、それを、ティッシュで包むっていうのがね。はい、最悪ですね。はい。さーて、やめよっと。本スレレス読み、733番さん、G で抜いた？どういう意味だよ。ちゃうちゃう。ちゃうちゃう。どういうことだよ、G で抜いた。わかんないよ、意味が。はい、さてと、最悪な話でまた今日も終わりと。いつだっけ？いつかもなんか凹ませる話をして終わらしちゃいましたね、自分ね。なんでしょうか？また凹ませる話してるしね、俺ね。何やってんでしょうかね。はいと。っていうか、この方は実況しないんですかね？ちょっと待ってね。なんだ。自分に今、99人の最終電車のそのまとめて、うわ、すっげえまとまってる、マジだ。うわ、すげえ。めちゃくちゃまとまってる。びっくりした。テキストで本当だ。すご。1話完結、2話完結、3話完結、4話完結、5話完結、6話完結とかばーってずーっとちゃんと、しかも、そいつが男か女かっていう表示と、誰誰っていうのが書いてあって、何時からスタートで、どっからどこ駅っていう話まで書いてあるよ。すご。これはありがてえわ。すげえ、これはものすごいきちんとまとめだった。うん。本スレレス読み734番さん、 G の後処理は泡で固めるやつをおすすめ。あれか、あれあんまり良くないでしょ、あれ。なんだ、なんかドームみたいの作ってあれするやつでしょ。うん。で、 735番さんで締めが悪いんだよ、イサムさんはと。いやだってさ、いやだって振られたから言ったんだもんだって、本当は言うつもりなかったから切ったんだよ、だって話。そんなね、自分もね、言っていいかどうか迷ったんだよ、だから、あえてあんな、あそこまで振っといて、あえて言わないっていうね、そういうところで終わらしといたの。寸止めっていうね、そうしたら言うんだもんだって。書いてあんだもん、そうやって。言っちゃったよ、だから。そうしたらね、締め悪いね、最近ね、自分ね。736番さん、その人に一人分読んでもらおうぜ、と。その人に一人分読んでもらおうぜって書いてあるけど。いや、つうかね、俺この人の声知らねえんだ。つうかね、誰かと言いますと、さっきね、スカイプの登録が来たんであれなんですけど、なんていう名前でやってんの、この人。知らないけど、避難所で一回来た新人さんですよ、この人。うん。俺聞いたことないから、わかんないんだけど、なんかなんつう名前かまだついてはないんだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、いましたよね、避難所の方で来た、ね、また、新しく配信しようかなと思ってる方、うん。その方っぽいっす。うん。で、読めんのかな、やつが、基本的にもう、今は無理だそうですよ、なので、また今度って話ですね。うん、やるとしてもね。うん、じゃあ、まあ、裏の方で、レイちゃんがそうやってやってますんで、しかも久々、うん。久々に、レイちゃんがやってますからね。ゲロ術って入れてないんで、気づかない人もいるのかな、わかんないけど、でも避難所の方を見ればわかるかもしれないけど、うん。とりあえずやってますんで、そっちの方を、うん。聞いていただけたらと。っていうかね、自分もだって久々だからね、レイちゃんのね、レイちゃんうまいんでね、ダントツで。はい。そう。何ヶ月ぐらいご無沙汰かな、わかんないけど、自分がなんだ、なんか、レイちゃん呼んで、一回、いろんな人呼んだ時にレイちゃんも呼んで、そのコラボをやりましたけど、コラボっていうか、まあ読んでもらったっつうやつね、怖い話のやつね。それの時以来だよ、自分は。だから、うん。それを聞いて自分はもう寝ようかなと。また月曜か。うん。と思います。はい。へぇ？マジかよ。だって誰か、ないのかな、本スレの方。まあ、避難所でそうやって、レイちゃんやってるけど、誰かやらないんですかね。本スレ、レス読みで、737番さんで、それは拡張するチャンスじゃないかと。拡張するチャンス拡張ってあれでしょ、その、ゲストとして呼んで、また、トークしろってことなんでしょ、それ。今度は、ヤックンがやってくれるよ、今度は。俺じゃねえよ、もう。俺の、うん、俺じゃないって。で、738番さんで、誰が来るまでやってよと、また保守になるよと。いや、確かにその、できるだけ保守ね、その、保守って書いてあるのじゃなくてさ、実況者がそうやってやってて埋まるっていう形にしたいなとは思ってるけどさ、俺はだってさ、あと一人、ものすごい引っ張ってるね。そんなにあれなの？なんか自分がもうちょっとやればできる状態にいけるってことなのかな？ 739 番さんで、また納涼企画やろうぜと。まあ、いいかもしんないね。そうやってね。突発で。ちょっとやってみっけど、どうぐらいのトーンで聞いて。それで、まあ1話また、長くても5分、まあ、4でちょっとダラダラと喋ったりするから、トータルで10分くらいになっちゃうかもしれないけど、まあ、10分くらいだったら大丈夫だと、いう時に、パッと呼んで、やるっていうのはいいかもしれないね。納涼企画っていうか、こうちゃんがペリーでやってたのが面白かったりとか、俺がポンちゃんとかイッシーとかを脅かしたりとかしてるやつで、納涼企画っつうかなんかよくわかんないけど、あれは。 で、740番さん、あと少しだけ、あと少しだけと。あと少しだけ。俺何読むかな、じゃあ。あんまりここで短いやつ消費するのもあれだな。どうしようかな。ちょっとそのまとめてくれたやつを見てですね。どうしようかな。こいつで行ってみるかな。2話完結のやつを消費しちゃおうか。うん。2話完結のやつを消費して、見ようかな。24時8分、三越駅前、三越前駅から日本橋か。ちょっと待てよ。24時8分の、かなり後半だな。24時8分まで動かして、三越前駅にいる女。あ、こいつあれか。あ、なるほど。こいつは結構出てきたやつだ。あ、なるほどね。こいつちぎらりかって言うんだ。へぇー。じゃあこいつを読んで、もう少しだけっていうか、なんでもう少しだけなんだろう。そんなにこんな下手くそなやつ聞きたい、これ。ちょっと待てよ。俺だってもうやめようとしてたからフォルダ閉じちゃったりしちゃって。ひどいよね。もうやめようと思ってたからマジで。まさかさ、まさかさ、そうやって言うと思わないじゃん、だって。ちぎらりかってやつをちょっと言ってみようか。こいつも読んで、今日はだから22人読んで、残り77人。多いわ。77人、多いわ。ちょっとビップライブでアップしまーす。よいしょっと。で、お気づきでしょうか。あんまり選曲良くないですけど、1話から10話と、11話から20話と、21話からっていうので、バックの曲変えてるんですよ。一応。選曲は全然良くないですけど、とりあえず何か違うのしなきゃみたいので、変えてはいるんですね。10話ごとに、今。何を言ってんだよ。741番さんで、続行、KTKR。KTKR か。これなんて読むのかな、これ。カッタークルーかな、これわかんねえや。これ来た、これね、これ。742番さんで、わかってるよ。本当は読みたいんでしょ、と。何言ってんだよ。何言ってんの。てかさ、本当にリスナーさんで来ない誰か。来たら俺、12時半ぐらいまで粘るよ、俺。リスナーさんね、実況者じゃなくてね、実況者は俺から振る。読んでほしいときは。で、って言ってもね、てか、実況者の人もね、結構、こんなこと言っても来ないけどね、来るのは大体ギャックンとか石井ぐらいだよね。リスナーさんの凸ってさ、一回もこの擦れてないでしょ。どうよ。スカイプ ID は DAI アンダーバーの7616なんですけど。DAI アンダーバー7616。まあいいや、読もう。これ、とりあえず。読まなきゃ、せっかくあげちゃったし。自分の配信をずっと聞いてくださってる方は、この顔グラフィックを見れば、あいつだっていうのがわかりますね。やつですわ。なるほど、こいつ2話で終わんだ。よし、行こう。24時8分、三越前駅から日本橋、ちぎらりか。待って!と、りかは階段を2段ずつ駆け下りながら叫んだ。ホームで、ピーッと乗車を促すためなのか、もう諦めろというのか、笛の音が鳴っている。危うく、つんのめれそうになりながら、階段からホームへ降りると、リカは、一直線に最後尾のドアへ向かって走った。車内に飛び込んだ時、後ろでドアが閉まった。てんてんてん。電車がゆっくりと走り始めた時、リカは、ざわざわした妙な感覚を覚えながら、車内を見回した。
何この電車。
異常だった。嫌な空気が漂っている。当たり前の電車だ。店に出るときも帰るときもいつも乗っている地下鉄の車内だ。しかしそこに漂っている空気は普通ではなかった。恐る恐るリカは車両を前の方へ向かって歩いた。乗客たちの視線が自分を見ているのがわかる。でもそれはどうでもよかった。今リカが妙な感じを抱いているものは乗客たちが向けてくる視線ではなかった。
なんか変なのがいるみたい。
ついオカマ声が口をついて出た。背筋を撫で上げられるようなおぞましい空気。車両の中央に空いている席を見つけてリカはそこへ腰を下ろした。あの部屋と同じだ。車内を眺め回しながらリカは思った。2ヶ月前に引っ越してきたアパートの部屋で毎晩感じていた空気、それと同じものがこの電車の中にある。
やだ、まさか。
逃げたと思っていたのにそうじゃなかったのだろうか。誰も信じてはくれなかった。
何かいるの、私の部屋に。なんだかわからないものがいるのよ。
そう言っても信じてくれる人は誰もいなかった。我慢できなくて新しい部屋を探して引っ越しをした。それでようやく夜もぐっすりと寝られるようになった。なのにどのような意味だ。はっとしてリカは顔を上げた。何かが自分に問いかけたようなそんな気がしたからだ。怖くなってリカはバッグを胸に抱きしめた。聞こえているのか。
いやだ
と思いながらリカは車内を 見渡した。鼓動が激しく胸を打っている。空気が重く冷たい。どんよりと寒天のように粘っている。
いやだ、聞こえない。何も聞こえていない。何でもないんだ。ちょっと疲れてしまったから。今日はたくさん仕事をしたし疲れちゃったから、だから変な気持ちになっているだけなんだ。何でもない。もう引っ越したんだもの。もう2ヶ月前に終わったんだもの。
その時リカの目の前の空気が奇妙に白く濁ったように見えた。
やだ、何これ。
思わずリカはそうつぶやいた。これを聞いて、自分の話を、配信を聞いてくださってる方はこいつかっていうのはわかるかも。こいつは、チャイナドレスの女です。こいつはやっぱり霊感があるんだね。で、その草壁の話を前にしましたけど、草壁はもう死んでるんですよね。だけどそうやって電車に乗ってて自分が死んでることに気づいてはなくて、かつやつは明治からタイムスリップして、タイムスリップして、なんでか知んないけどこっちの方に来ちゃったと、こっちの世界にね。でしかも、田原町駅になぜかいたっていうね、それで電車に乗り込んでスタートするんですけど、でなんかこのチャイナドレスのやつがその自分のその気配を感じ取って、いるのを気づいてですね、そのどのような意味だとか聞こえているのかとか、そうやって声をかけてると。でこいつはそれはやっぱり聞こえてるんだね、ちゃんとね。こいつは霊感があるんだね、やっぱり。で24時9分9分三越前から日本橋駅最終回ちぎらりか。バッグを一層強く抱きしめながらリカは目を閉じた。
やだ、何も見たくない。何もないんだ。ちょっと目が霞んでしまっただけだ。ビクビクしているからいけないんだ。だから何もないのに何かが見えたように感じるだけだし、聞こえたみたいに思えるだけなんだ。気のせいだ。
どのような意味か。てんてんてん。はっとしてリカは顔を上げた。また何かが問いかけてきた。目の前の空気が相変わらずどんよりと白く濁って霞んでいるように見える。リカはごくりと唾を飲み込んだ。
まもなく日本橋。
車内アナウンスの音に危うく飛び上がりそうになった。
東西線はお乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。 お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。
何を問いかけられているのだろう。理科は恐怖に全身をすくませながら思った。どのような意味かと声は言った。何の意味を聞いているんだろう。違う。理科は小さく自分自身に首を振った。意味なんてない。そんなこと考えちゃダメ。思うツボじゃないの。相手のペースにはまったらダメ。答えたら引っ張っていかれちゃう。
聞こえているのだろう。ブルブルとリカは首を振った。
聞こえてない。何も聞こえていない。どうして私ばっかりこんな目に遭わなきゃならないんだろう。そういう体質だとマリは言った。霊感の強い体質っていうのがあるのだと。でもだとしたらこの体質は遺伝？嘘よ。だって父だって母だって兄だってそんなものが聞こえるとか見えるとか感じるとか聞いたことがない。どうして私ばっかりなんだろう。
答えを聞かせてくれ。
いや。
リカはぎゅっと目を閉じた。首を振る。何度も何度も首を振る。おい、お前に言っているのだ。
思わずリカはシートから立ち上がった。心なしか電車がスピードを緩めている。全身に悪寒が走る。そのままドアに向かって歩いた。
もうこんな電車には乗っていられない。ドアの前には紙袋を掲げた男が一人立っていた。隣へ並んで立つと驚いたようにその男はリカに目を向けてきた。ガラスの向こうに流れる黒い壁を見つめながらリカは奥歯を噛みしめた。電車がさらにスピードを緩めた。
早く、早く駅に着いて。
右手から日本橋の駅の明かりが車両に流れ込んできて、リカは小さく息を吸い込んだ。背中を何かに撫でられているような冷たい感触が降りていく。電車がゆっくりと止まり、ドアの開くまでがまるで何時間もかかっているように感じた。ドアが開くと、隣の男がホームへ降りて走り出した。その後に続いて、リカも急いで電車を降りる。紙袋を持った男が前を走っている。リカはまるでその男を追いかけるようにしてホームを走った。
あの人も感じていたんだ。
リカは必死でホームをかけながらふとそう思った。
終わり。
2話ですから、こんなもんで。こいつの具体的な仕事とかは全然わかんないわ。かなり際どいそのチャイナドレスを着てる女らしいんですけど、だって裸でいるより、なんだ、卑猥とか言われたもんね、確かこいつ。終わっちゃった。
あ、そうなの？
俺知らなかった。ごめん。本スレレス読み743番さんで、リスナーのデコ、過去には数回あったけどなと。
あ、そうなんだ。
スカイプデコあったんだ。でも、こっちのスレに、こっちのスレっていうか、こっちの板に来てからそういうのがあったんですかね。VIP に会った時にはね、ノリ的になんかありそうな気がするけどさ、こっちに来てからさ、なんか落ち着いちゃって、そういうのがなくなっちゃったとか、まあないのかなと思ったりもするんだけど、わかんないけど。
へぇ、数回もあったんだ。へぇ、そうなんだ。
それは知らんかった、俺。へぇ、そうなんだ。なるほど。で、終わっちゃった、こいつ。終わったから、ちょいいい、これで。ええ。今日はちぎらりかも読んで、22人終了。この2話のやつはいいな。2話のやつパパパって終わるね。でも2話完結のやつもうすでに2人読んじゃってんだよね。しかも1話完結の1人も読んじゃったし、こいつは大事にしとかないとな。ていうかね、バーってこの名前だけこうやって、書いてあるのこうやって見ていくとですね、まあ、夫婦だから同じその名字のやつもいるし、ていうかね、クセルクセスってやつがいるんだよね。気になるわ。5話完結か。そこそこあるな。っていうかね、うわ、多いわ。18話完結が1、2、3、4、5、6、7人か。
7人だ。しかもその中で読んだのは自分は沖崎勤しか読んでねえわ。で、17話完結は1人読んで、16話、15話、13話、12話、11話。いるなぁ、多い。でも一番多いのが6話完結か。6話完結が一番多いんだ。なるほど。だいたい1時間ぐらいで読み終えるやつだな、これ。なるほどね。OK。何が OK かよくわかんないけど。じゃあ、この辺で。そうそうそうそうそう。だから短いの読むと、だから後の方に残しといてパパパっていけばさ、っていうのがあるんでね。なるべくその、取っときたいなっていうのがあって、だから重めのやつは、ちょっと初めの方に消化していきたいなというのがあるんですけど、で、本スレレス読み、744番さんで、もう一声と、終わんねえもんだって、それじゃ、もう一声、もう一声、つってな、終わんないよ。終わんないっすよ。745番さんで、短いの読むと、後が地獄の予感と。確かに。怖いよね。そう、だって、二人読もうと思ったら3時間ぐらい、開けとかないとできないとか、そういう状況になるもんね。そう。で、746番さんで、クセルクセス言っとこうよと。マジで、クセルクセス？こいつどんなやつだ？ちょっと見てみよう、と。クセルクセスは、どっからスタートだ、これ。24時2分、上野広小路駅。24時2分、上野広小路駅か。ちょっと待ってください。24時2分、上野広小路駅。ここにいる男いた。クセス。よかった。なんかこんな名前だからまた英語で書いてあるんじゃないかと思った。よし、読もう。結局読むのかよ、俺。ダメだ、これ。開いちゃうと気になっちゃうよ、これ。どんだけ俺サービス精神旺盛なんだよ、俺。クセルクセス。気になるわ。この顔グラフィックも気になるわ。何これ。あ、間違えちゃった。変なの押しちゃった。何こいつ、クセルクセスって。気になるわ。これで読んで、残りが76人になるのか、これで。だから23人、これで読むことになるということですね。何でしょうか。終わんないね、俺。さてと、24時2分、上野広小路駅、クセルクセス。駅です。電車来てない。いきまーす。壁伝いにできるだけ体を寄せるようにして、クセルクセスは歩いた。ホームの端まで来ると、人間が二人立っていた。一人は、サバの煮物の匂いを持ったおじさんで、クセルクセスは脇をすり抜けたところで、ついその足を止めた。向こうで壁に背中をくっつけて立っているお姉さんは、お酒とソース焼きそばの匂いを持っている。ソース焼きそばよりも、サバの煮物の方が魅力的だった。どうしたらいいんだろう。クセルクセスは、おじさんの方から流れてくるサバの煮物の匂いを、胸いっぱいに吸い込みながら思った。途方に暮れていた。これから、どこに行けばいいのかわからない。どうしたらいいのかもわからない。ユミコさんは、出てって、と彼を怒鳴りつけた。もう、ユミコさんの部屋には戻れない。とても悲しかった。悲しくて怖かった。三日前まで、クセルクセスは猫だった。おとといの朝、目を覚ますと彼は人間になっていた。どうして人間になれたのかわからない。誰が人間にしてくれたのか、してくれたのかもわからない。でも、自分の体がツルツルの肌に変わっていて、手足が伸び、ユミコさんや他の人間たちと同じ姿になっているのを発見したとき、クセルクセスはとても嬉しかった。ユミコさんもきっと喜んでくれるだろうと思った。
ところが人間になった彼を見て、由美子さんはとてつもなく大きな声で悲鳴を上げたのだ。当然のことだけれど、クセルクセスはその時由美子さんのベッドで布団の上に丸くなって寝ていた。いつもと違って随分寒かった。彼はラだった、裸だった。由美子さんはまるで怪物にでも出会ったような顔をしてクセルクセスを蹴飛ばした。
誰？出てって。
どうしてそんなことを言われるのか彼にはまるでわからなかった。必死になって訴えたが、人間の言葉を話したことがない彼の喉から出てきたのは奇妙なうなり声だけだった。目覚まし時計を投げつけられ、プラスチックの定規を振り上げられて、クセルクセスは必死で窓から飛び出した。いつもなら簡単に、飛び移れるはずなのに、どういうわけかそのまま2階から道路に墜落した。したたかに背中を打ち、一瞬息が止まった。近くを歩いていたおばさんが大声で叫び声を上げた。
痴漢！
とそのおばさんは叫んだ。何もかもが恐ろしくて、クセルクセスは必死で逃げた。路地に飛び込み、植え込みの中を突き抜け、それはいつもの巡回コースだったはずなのに、うまく通り抜けることができなかった。数人の人間が追ってきて、彼は警察官に取り押さえられた。体を毛布でくるまれ、嫌な匂いのする部屋に閉じ込められ、いろんな匂いの染みついた服を着せられた。警察官に質問されたが、クセルクセスは何一つ答えられなかった。
あんた喋れないのか？
発音の仕方がよくわからないクセルクセスに警察官はそう言った。別の部屋に連れて行かれ、そこでやっと食事を出してもらった。食器に顔を突っ込んで食べているクセルクセスを警察官は気味が悪そうな顔で見ていた。そのままそこで飼ってもらえるのかと思ったが、今日の午後になって彼はその警察からも追い出された。着せてもらった服と500円玉2個だけくれて、警察は彼を道路へ追い立てた。
この人飼ってくれないかな。
クセルクセスはサバの匂いを持ったおじさんを見つめながらそう思った。っていうか嫌な匂い、サバの匂い、サバの煮物の匂いって。で、登場人物はサバの煮物の匂いを持ったおじさんと壁に背中をくっつけて立っているお姉さん。続き、24時3分上野広小路駅クセルクセス。行きます。もう少しおじさんのそばに行きたいとクセルクセスは思ったが、ちょっとばかり怖いので我慢した。もう少しそばに行けばサバの煮物以外の匂いも嗅げるに違いない。あの凶悪な犬どもはずっと鼻が利く。あいつらは風下にさえいれば通りのずっと向こうからだってクセルクセスがどこにいるかを嗅ぎ分けるのだ。目はほとんど役に立たないくせに鼻だけはバカみたいに利く。クセルクセスの鼻は奴らのように鋭くはなかった。もっとも、もちろん人間たちの鼻よりはずっとマシだ。人間の鼻の役に立たないことと言ったらもう信じられないぐらいなのだ。由美子さんだってそうだった。由美子さんは目の中に小さくて薄い窓ガラスのようなものを入れている。それを時々カーペットの上に落としてしまう。ところが由美子さんはそれを拾い上げるのにものすごく時間がかかるのだ。だって自分の体から離れたばかりのものだったら、そこには自分の匂いがいっぱいついてる。自分のものとしか言いようがないものなのだ。だからそれを嗅ぎ分けるのはとても簡単なこと。ところが由美子さんにはすぐそばに落ちている自分の匂いがまるで感じられないらしい。かわいそうだよね。クセルクセスは由美子さんのことを思い出してちょっぴり悲しくなった。顔を洗おうとして自分の手に毛が生えていないことを思い出した。毛のない手では舐めても唾液が流れ落ちてしまう。顔にも毛が生えていない。だから汚れは直接皮膚にペタリとついてしまう。こんなツルンツルンの皮膚で人間たちは気持ち悪くないのだろうか。毛がないと寒いし、雨に濡れても気持ちが悪いし、皮膚にはすぐに傷がついてしまう。そういえば由美子さんに首の後ろを撫でてもらって、あまりにも気持ちがいいものだから爪を立てるといつも叱られた。
セス、痛いじゃないの、爪出さないの。
由美子さんは彼のことをセスと呼ぶ。 クセルクセスという名前は由美子さんがつけてくれたのだが、全部言うのがめんどくさいらしくて、いつも縮めてセスなのだ。
由美子さんどうしてるだろう。
上の方でカチリと小さな音がして、クセルクセスは耳を立てた。いや、彼の顔の両側についている人間の耳は立たなかった。代わりに天井を見上げることにした。
一番線お下がりください、渋谷行きです。
テレビのような声が言った。クセルクセスは一番線というやつがどこにいるのかホームを見渡した。サバの匂いを持ったおじさんが二歩後ずさりした。
あ、おじさんが一番線なんだ。
クセルクセスは少し嬉しくなった。しかしその直後、クセルクセスは背中の毛を逆立てた。いや、彼の背中にもはや毛は生えていなかったから、後頭部の髪だけが少し持ち上がった。右手の洞窟から大きな音が響いてきた。掃除機の音に少し似ている。しかし掃除機よりもずっと重くて太くて、そして高い音だった。クセルクセスは怖くなってその場に立ちすくんだ。大きな電車が目の前に現れた。由美子さんの部屋の窓から見る電車よりもずっとずっと大きく見えた。電車には乗ったことがない。一番線はこの電車に乗るのだろうか。電車に乗っても怖いところに連れて行かれることはまずないのだろうか。大きな音を立てて電車が止まり、シューッと音を立ててドアを開いた。一番線はスルリとそのドアから電車に乗ってしまった。
あ、
慌ててクセルクセスは一番線の後を追いかけた。電車に乗っているのは人間ばっかりだった。猫は一匹もいない。一番線はゆっくりと歩いて電車の壁にくっついているソファーに腰掛けた。怖くて仕方なかったから、クセルクセスはその一番線の方へ歩いた。背中の方が風上だ。だからクセルクセスは一番線の前を回って風下側の隣へ腰を下ろした。ちらりと一番線がクセルクセスを見た。クセルクセスは鼻先をヒクヒクと動かした。またシューッと音がして動画しよう。ゆっくりと電車が走り始めた。一番線は洗剤の匂いも持っていた。由美子さんがお皿を洗うときに使っている洗剤の匂いに少し似ている。水の匂いもする。油のような匂いもあったが、由美子さんがフライパンに入れる油とは違う匂いだった。もっといろんなものが混じり合った油の匂いだ。一番線の汗はお腹が痛い時の匂いがする。ほんの少しだけれど、クセルクセスはその匂いを嗅いだ。
一番線はお腹が病気なんだ。
ちょっと悲しくなった。一番線がまたクセルクセスを見た。笑った方がいいのかなと思ったが、どんな風に顔を動かせば笑えるのかよくわからなかった。一番線がお尻を持ち上げ、少しだけ向こうに移動した。だからクセルクセスもそちらへ動いた。一番線が変な顔をしてこちらを見た。
僕が嫌いなんだろうか。
クセルクセスはまた悲しくなった。本当は一番線の膝の上に乗りたかった。膝の上で丸くなって背中を撫でてもらいたい。だけど一番線の表情は膝に乗ってはいけないと言っているような感じだった。クセルクセスはため息をついた。なるほど。てか一番線つってると何言ってるかわかんねえっていう人がいるかもしれないけど、これおじさんのことね。これあのサバの煮物の匂いのするおじさん。そう、一番線が参りますって言ったら、こいつが おっさんが後ずさりしたから、このクセルクセスがこれを一番線って言うんだと、思っちゃったらしい。で、次の時刻24時4分、上野広小路駅、末広町駅。クセルクセス、
何か
と突然一番線が言った。僕に言ってくれたんだろうかとクセスは考えた。自分に言ってくれているように思えても、人間は時々 電話に話をしている時があるということをクセルクセスは知っていた。由美子さんの言葉に返事をして彼はよく笑われた。
あんたに言ったんじゃないの、電話とお話してるのよバカね。
間違えると笑われてしまうのだ。だからクセルクセスはゆっくりと一番線の顔を見上げた。自分に言ってくれた言葉なのかどうかちゃんと確かめてから返事をすべきだ。違う、一番線は電話を持っていない。それに一番線はじっとクセルクセスのことを見つめてくれている。僕に言ったんだ。嬉しくなった。尻尾を上げようとしたが今のクセルクセスに尻尾はなかった。自分を落ち着かせるためにクセルクセスは顔を洗うことにした。毛は生えていないが手を舐め、その手で耳の後ろを洗う。ほんのちょっと気持ちが穏やかになった。何かと一番線は言った。それがどういう意味なのかよくわからなかった。だから彼は一番線の真似をして同じ言葉を言ってみた。何か。ちょっと違うような気がした。どうもうまく人間の言葉を発音できない。
何かご用でしょうか。
もう一度一番線が話しかけてきた。クセルクセスはとても嬉しかった。
何かご用でしょうか。
言い返してみる。今度は前の時よりずっとうまく発音できた。嬉しさにクセルクセスは体を震わせた。練習すれば上手に話せるようになる。由美子さんや一番線と同じように上手に言葉が話せるようになるに違いない。
一番線。
嬉しかったからクセルクセスは一番線の名前を呼んでみた。でもあまり上手じゃなかったみたいで、一番線は違うというように首を振った。
まもなく末広町、末広町です。
またテレビのような声がした。その途端にクセルクセスは昔のことを思い出した。由美子さんと一番最初に会った時、彼女は自分の胸を押さえて、
由美子、私由美子
と言った。そしてクセルクセスの頭を撫でながら、
あなたはクセルクセスよ、クセルクセス
と教えてくれた。
うん
とクセルクセスはうなずいた。一番線の胸を押してもう一度言う。
一番線。
そして今度は自分の胸を押さえながら言った。
クセルクセス。
ところが一番線はやっぱり首を振った。てんてんてん。うまく発音できてないんだろうか。だってどうやって声を出したらいいのかまだよくわからないんだもの。電車が止まり、シューッと音を立ててドアが開いた。一番線はクセルクセスから顔を背けるようにして向こうを向いてしまった。クセルクセスはまたほんの少し悲しくなった。続き。24時5分、末広町駅から神田。クセルクセス。
僕のことが嫌いなんだ。
ため息をつきながらクセルクセスは一番線から目をそらせた。電車の中をぐるりと見渡す。ちょうどその時ドアが閉まり電車が走り始めた。正面にいる男の人がクセルクセスを睨みつけていた。クセルクセスと目が合ってすぐに男の人はその視線をそらせた。ほんの少し怖くなったが飛びかかってくるようには見えなかった。青い箱を膝の上へ乗せている。なぜかわからないけれど男の人よりもその青い箱の方が怖かった。男の人は汗の匂いをプンプンさせている。その匂いは逃げようとしている時の人間の匂いだった。
この人には勝ってほしくないとクセルクセスは思った。
お腹が空いている。食べるものが欲しかった。一番線がダメなら誰か別の人に勝ってもらわなきゃならない。できれば冷めたお味噌汁をかけたご飯がいいのだけれど、猫まんまだ。缶詰でもいいし、カリカリだって構わない。アジの干物の骨があればもっと素敵だ。考えているうちに口の中によだれが溜まってきた。 クセルクセスは手の甲を舐め、ほっぺたをゴシゴシとこすった。青い箱の男の人の向こう側には本を読んでいるおばさんが座っていた。なんだか随分小さな本だった。よっぽどつまらない本なのだろう。怒ったような顔をして読んでいる。由美子さんはいつだってすごく楽しそうに本を読んでいた。声を上げて笑いながら読んでいることもあった。あのおばさんはまるで笑わなかった。だったら読まなければいいのにとクセルクセスは思った。おばさんが座っているずっと向こうに首を振って楽しそうにしているお兄さんがいるのに、クセルクセスは気がついた。口を動かしているから何か言っているようだが、いくら耳をそば立てても言葉はまるで聞こえなかった。電車の音がうるさすぎて邪魔で仕方がない。ふとそのお兄さんがクセルクセスの方を見た。目が合った途端お兄さんの口の動きが止まり、口の代わりに目をパタパタと開け閉めした。てんてんてん。何だろうと思って見ていると、お兄さんはまた口を動かして何か言い始めた。頭を前後に振りながらこちらに向かって話しかけている。でもその言葉がクセルクセスにはまるで聞き取れなかった。僕に言っているんだろうか。見たところ悪い人ではなさそうだった。髪の色は公園でいつも出会うチャコという美猫、美しい猫に似ている。一度向こうがその気になったようだったから、乗っかろうとしたら近所の悪ガキが来て石をぶつけられた。しきりに首を振り、体全体も細かく動かして何かしきりに言っている。クセルクセスは戸惑った。求愛されてるんだろうか。なんだかそんな感じがする。でも僕はオスだし、あのお兄さんだって人間のオスだ。第一、今は愛の季節じゃない。困ったなとクセルクセスは思った。人間にはなったばかりで、人間流の恋の仕方とか乗っかり方ではよくわからないのだ。たとえあのお兄さんがメスだったとしても、撫でてもらうのは気持ちがいいだろうが、恋となると気持ちが悪い。そういう変な趣味は僕にはないし。それとも飼ってくれるんだろうか。そうかもしれないとクセルクセスは思った。だとしたらラッキーだ。彼の空腹は限界に近かった。今だったらどんなものでも食べられる。少しばかり腐った魚でも、いや、焼くのを失敗して炭になった干物だって食べられる。呼んでくれているんだ。クセルクセスはとっても嬉しくなった。立ち上がり、走っていきたいのをぐっと我慢して、そろそろとお兄さんの方へ歩いた。最初が肝心なんだと自分に言い聞かせながら、お兄さんの座っている場所へ向かう。嬉しくても爪を出したりしちゃいけない。いきなりかぶりついてもいけない。かぶりつくのは人間にとっては愛情表現ではないのだ。由美子さんにもよく叱られた。お兄さんの座っている隣にクセルクセスはゆっくりと腰掛けた。できる限り甘えた声を作ってにゃーと泣いてみた。お兄さんはまん丸い目をもっとまん丸にしながら、わおとクセルクセスの口真似をしていった。そこら中を転げ回りたいぐらいクセルクセスは嬉しくなった。幸せで背中の毛が全部持ち上がったような感じだった。自分を落ち着かせるためにクセルクセスは手を舐めた。続き、最終話、24時6分末広町神田駅三越前まで、クセルクセス。本当はチャコの毛の色をしたお兄さんの膝に飛び乗りたかった。飛び乗ってそこら中を舐め回してかじりついて、ご挨拶にお尻の匂いも嗅がせてあげて、そして体中をお兄さんになすりつけたかった、でもそれはまだできなかった。会ったばかりのお兄さんにそういうことをするのは早すぎる。だからクセルクセスはソファーの上で精一杯身もだえして見せるだけにした。すると驚いたことに、お兄さんの方も体をグニグニと揺らせ始めたのだ。クセルクセスにニコニコと笑いかけながら、しきりに体をグニグニさせている。クセルクセスは最高に嬉しくなった。幸せでいっぱいになった。カモンブラザー、ぶっ飛び兄さん。当然お兄さんは、 突然お兄さんは歌うような調子でクセルクセスに話しかけてきた。言葉の意味はよくわからなかったが、それがクセルクセスに話しかけていることはよくわかる。
あんた一体どこの誰？見かけによらず柔らかボディ、お目目ギラギラ、頭ぐちゃぐちゃ、やったらめったらワイルドかい。そんでこの後どうなんの？
お兄さんの話し方はテレビの中の人と同じだった。歌うように話している。とっても嬉しい話し方だ。
にゃお。
クセルクセスはできる限り甘えた声を作って泣いた。これまで泣いた中で最高の甘えた声だった。頭の上でカチリと音がして、クセルクセスは天井を見上げた。
まもなく神田です。神田です。 JR 線はお乗り換えです。なお、ただいまの時間、後ろの階段閉鎖中ですからご注意を願います。お出口は右側に変わります。神田でございます。
テレビのような声が言った。何を言っているのか、クセルクセスはまるでわからなかった。お兄さんに目を返すと、お兄さんは何でもないよというように肩をすくめた。
にゃお。
嬉しくなってまたクセルクセスは泣いた。すると突然お兄さんがソファーから立ち上がった。おいら、ついで降りるんだけど、あんたはどこまで乗ってくの？慌ててクセルクセスも立った。
なんか、食べたい。
ちゃんと発音できたかどうか不安だったが、クセルクセスは、なるべくお兄さんにわかるようにゆっくりと人間の言葉で言った。お兄さんは、ちょっと考えるように目を宙にやったが、ニヤッと笑いながら、ドアの方へ歩き始めた。そして、クセルクセスの口真似をした。
ガッガジャベだ。
もうクセルクセスは気が狂いそうだった。こんなに幸せでいいものだろうか。
なんか食べたい。
言うとすかさずお兄さんも繰り返す。
ガッガジャベだ。お腹がすいた。ゴダダダジャベだ。すいたすいたすいた。
お兄さんが笑った。クセルクセスはこのお兄さんのところで飼ってもらうことに決めた。嬉しくて何度も鳴き声を上げた。
にゃおにゃおにゃにゃ。
電車の外が突然明るくなった。ちょっと不安になったが、お兄さんを見ると笑いながら窓を叩いている。お兄さんも嬉しそうだった。だからクセルクセスはお兄さんの横でもっと大きく身もだえした。電車が止まってドアが開くと、お兄さんはぴょんと外へ飛び出した。クセルクセスも真似をして飛び降りる。
ガッガジャベだ。
お兄さんが歩きながら歌うように言った。クセルクセスもお兄さんと並んで歩きながら歌うように泣く。
お腹がすいた、ガッガジャベだ。お腹がすいた、ガッガジャベだ。お腹がすいた、ゴタタテジャベだ。すいたすいたすいた、ジーダラジダジだ。すいたすいたすいた。
何これ。お兄さんがケラケラ笑いながらクセルクセスを見た。クセルクセスも思い切って笑ってみせた。
キャハハハハ。
とってもうまく笑えた。終わり。以上です。クセルクセス。こいつは、飼ってもらおうとね、いつまで続くんだろう。だけど、このね、関係は、なんでしょうかね、これは。で、終了。結局何分やったの、俺。また2時間半もやってるよ、俺。なんだっけ、あるよね、その、お尻の匂いを嗅がせるやつって何つんだっけ、なんとか反、なんだっけな、忘れちゃった、どう忘れちゃったな。これは、なんだっけな。ちょっと忘れちゃった。なんかあるんだよね、そういうね、猫科の動物とかだとあるんだよね、そういうのね。確か、うん。そう、確かそういうのがあったはず。うん、で、本数レス読み。747番さん、何このジャンキー、これは気になると。気になっちゃったから読んだよ、だから。748番さん、これなんてワンちゃんと。これワンちゃん？ワンちゃんじゃない、これ猫ちゃんでしょ、これ。ワンって、どういうことよ、どこがワンちゃんなの、これ。わかんないわ。で、749番さんで、すごい話だなと。そう。猫になっちゃった人の話だからね。とにかく99人もいるから、いろんなやついるんですよ、本当にね。で、750番さん、斬新な擬音が次々とと、ガッガジャベだってなんだって話ですよ。ゴダダダジャベだとか言って、 お腹が空いたが、ゴダダダギャベダーって言ってるように聞こえたらしいね。で、空いた空いた空いたっつうのがジーダラジダジダって聞こえるらしいよ。全然発音がなってねえな、おい。こいつはどうなんだろうね。まあ、飯は食わせてもらえるんだろうな。わかんないけど、多分、通じてはいないけど。わかんない。どうなっちゃうんだろう。とりあえず、今日はさすがにこれでもう終わりにしたいと思います。今日読んだのは有馬直人とジギラリカとクセルクセス3人読んで2時間半か。2時間半かかんだな、これだけでも。で、残りが76人。まだ23人しか読んでないよ。きつい。もう、なかなか減らねえな、これ。きついわ。よし。じゃあ、この辺で。聞いてくださった方、ありがとうございました。お疲れ様でした。これはまた、配信終了後、ファイルバンクの方に、なんつうのかな、もうね、聞いて落としてくれる落としてくれないとかそういうこと関係ない。とりあえずね、なんか残していきたいっていうね。さすがにここまで長丁場のやつ、そのトータルでさ、もう99人のさ、こんなでけえ話をやっちゃったもんだから、なんとなくもう残したいと、いう形でアップしていきたいと。もうね、陸があろうが長ろうが、もう落としてくれようがくれまいが、とりあえずファイルバンクの方にアップしていきたいと思います。はい、じゃあ、この辺で、終わりにします。751番さん、753番さん、お疲れ様でしたと。どうもです。お疲れさんでした。で、752番さん、24時間3回分くらいかと。長いよ、本当に長い。で、O2 とか今北さん、おつおつおつと。とりあえず、お疲れ様でした。このままもう切っちゃおうと思います。もうね、疲れた。はい。756番さんもありがとうございました。お疲れ様でした。それじゃあ、切りたいと思います。ではバイバイ。